JOBBB、JOBBB422 回目であります。日本国は大阪府、豊中市にございます、千里中央のバンバボラボラブロードキャスト局でございます。バンバ文雄私でございますが、自宅の6畳の部屋にしつらえました、和室のスタジオからお送りしていると言うべきなんですが、実は今日は422回目はそうじゃなくになしに、これから皆さん分かっていただけると思いますが、外国からの放送でございます。この JOBBB は約ですね4時間ぐらいの放送に毎週なっているわけでございます。週1回更新ということで、そんなんで、最初から聞いていただける方もおられますし、またちょっと無理やということで途中から自分の興味のあるとこから聞いて、まあ最後には最後まで聞いていただけるというような方もおられるようでございます。そんなんで今日もあっさりと、大体の目次をまず最初ご紹介申し上げます。1番目でございます。週刊 JOBBB ニュースでございます。第90号ということで、JOBBB インターネットラジオはバンバ一家の家族で、放送いたしております。家族の全員の各々の動き、一週間の動きみたいなものを主に紹介いたします。そして2番目はよっちゃんのお料理コーナーです。よっちゃんは私バンバ文雄の嫁さんでございますが、よっちゃんがいつも我々家族のために作ってくれております美味しい料理を皆さんにご紹介いたしまして、皆さんもできれば作っていただきたいなということで、本回で422回というロングランの、まあ、ベストセラーでございます。今日のよっちゃんのお料理コーナーは、餃子の皮でいきなり団子、餃子の皮でいきなり団子ということでございます。いきなり団子というのは熊本の銘菓でございますが、これを思い切って市販の餃子の皮で作るというところが、よっちゃんの工夫でございます。これがまたよくできておりました。皆さんどうぞお召し上がりいただきたいと思います。そして3番目、実は今放送している現場でございますけれども、スリランカですね。スリランカ輝く島、家族で10日間の旅ということでございまして、3、4と1の前半後半をお送りいたします。我々今スリランカのホテルにおるわけでございますが、気温がやっぱり28度ぐらいですかね、今ね、大変暑く、つい、直前までクーラーをつけていたのですが、ちょっとクーラーの音が気にさるといけませんので、切った途端に汗が吹き出しております。そして5番目は我が番組の宝物、リスナーさんからのお便りの紹介でございます。リスナーさんおられてのこの JOBBB の番組ですし、リスナーさん半分、我々スタッフ半分で作っております。以上、本日も1か2、3、4、5項目にわたりまして、これからスリランカからですね、大阪風の面白い元気な番組をお送りすることにいたします。マイクを一旦、次男の鉄平君に返します。鉄平よろしくお願いいたします。
日本各地、世界中にちらばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。JOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。ただいまの室内気温は、ふみよく何度
?28 度ぐらいあるでしょう。あるいは29度かもしれません。
外は大雨、はい。
そうですね。
でございます。
雷が鳴ってました。
まあ、スコールというか、雷鳴ってましたか？
鳴ってました。
かなり鳴ってました。そうですか。もうね、ずっと雨降ってて、はい、まあ今朝は雨降ってなかったんですけど、はいはい、10時ぐらいかな、はい、頃からずっと降り出して、
はい、
で、ただいま時刻は17時5分となっておりまして、
はい、そうです。
まあ何を隠そう、今、ホテルシギリアスリランカから放送しております。
はい。
いつもの部屋よりもちょっと広いですね。
広いけども、まあ、うん、放送室というにしては、はい、まあ旅行カバンの上に今ですね、
はい、
IC レコーダーを並べたり、GoPro を置いたり、そして、てっぺいが持ってきました。このコンピューターの画面を見ながら、
はい、
よっちゃんは後ろの方で、はい、ちょっと他の資料を調べながら、
まあ、今ギロッとこっち見ました、
はい、困ったことがあったら、はい、まあ、彼女も助けてくれております。
ありがとうございます、はい、
そんなところで放送いたしております、はい、まあとにかくやっぱり熱帯の島でね、
はい、
このもう前のもう庭の緑滴る感じ、
うん、
そしてまあ早朝から鳴くこの面白い鳥とかカエルとかセミの音、
はい、
この辺のところ本当に疲れたりドキドキした熱帯の、まあ、魅惑的なですね、風物が山ほどありまして、我々としましては、我が家族としましては、掘り入っております。
スリランカおもろい。
面白いとこですね。
ぜひボラボラしてほしい。
はいはい、
まあ、皆さんの参考になるような、
はい、
今日はボラボラを この後、お料理コーナーの後に本格的に始めますので。
はい、まあ、新しいタイプのね、海外旅行のモデルみたいなものが、まあ、一つできればいいかなと思っております。
は
い、
ちなみにですね、はい、メンバーは今、旅のメンバーですね、ふみお、で、てっぺい、で、よっちゃん、
はいはい、
そして私の妻のつぐみ、
はい、
で、3歳のゆい、
はい、
この5人で今ずっとスリランカを旅して、
そうですね、
はい、で今の収録時では、スリランカに入って2日目、
はい、
で旅を始めて3日目になっております、
はい。そういうことです。
この放送が2月19日の、あの放送になるんですけど、まあ、まだ日本は寒い。は
い、いや、もうそりゃそうで
しょ。2月ですから。あったかい。
いや、もうとにかく外行ったらもう汗がもう吹き出しますよね。
このギャップを皆さんに楽しんでほしいなと思っております。
ね、熱帯と温帯の違いね、
はい。
熱帯のこの命滴る感じね。これはやっぱり、もう生放送に一番適したというかね。
生放送じゃないです。
ないですけどもね。まあ我々は生の気持ちでやっておりますのでですね。はい、まあと言ってもまあね、2、3日ですよね、時差はね。
あ、そうそうそうそう。
はい。あの、そんなところで頑張っていきたいと思います。
それでは我々の1週間の動きをお届けする、週刊 JOBBB ニュースの90号になりまして、
はいはい。
まあ僕ら2人いろいろ動いてますが、まあ特にやっぱり今週1週間は、今このしてる旅の準備をずっとしてまして。
僕はもうもっと前からやってますからね。
そうそう。で、ふみお君は、はい、まあ、相当前からあの本を読んだりとか、で、千里図書館での資料を借りて。そう。よっ
ちゃんに助けてもらってね。
はい。で、あと映像とかね。
そうです、そうです。まあ、
そんなんもいろいろこう、確認して調べて。ま
あ、それはそれなりに自分としては研究してね。
そうです。
なんか、いい教科書になるような本も見つけたりしました
ん
でね。もうね、
ガイドさんにずっと付きっきりで、
いやいや、
車移動中も寝ないんですよ。
いや、寝ないというのか、ガイドさんがごつ真剣にね、
はい。
私がまあ、適当にというか、まあ、割と、まあまあ知ってるような答えをするもんですから、彼が興奮しはりましてですね、まあ思い切り、もう彼の持てる力を全部僕にぶつけてくれたような感じで。
紀元前何世紀とか、もう二千数百年前の話から、あの、第二次世界大戦まで、
そう。
そして現在に至るまでの、まあ日本とスリランカっていうのは、意外と関係の深い国なんで、
はい、まあ、ある意味で日本が今日あるのはスリランカのおかげとも言えるところがあるわけですね。
まさにそうですね。
まあ、これはまあと出てきますけど、
そんなところをこの人はずっとガイドさんと、まあ、ほぼマンツーマンで喋って、ガイドさんをちょっと困らしてるわけなんですけど、
いや困らしてるし、僕もちょっと困ってるんですが、あんまりよう説明してくれありますのでね、
あ、
まあ、あの、知ってることはもうつい知ってる
し、すごいガイドさんらしいです
よ。いや、もういや、あの方はね、
JTB の その賞を受けてるとか。
いや、そうですか、
はい、
いや、もう男前の、
現地の方ですけどね、
男前で、
はい、
しかも日本語がもうめちゃくちゃ上手で。
上手ですね。
ね、かって、ここに、ね、笹川さんが経営してはったね、笹川学校って今もあるらしいですけど。
ボートの方ですか。
ボートの方がですね、まあ、スリランカが、まあ、日本のためにいろいろやってくれたということで、敗戦処理、終戦処理をね、
はい、
それでまあ感動して、無料で日本語教室をここでやってはったんですよね。
その学校の
卒業生、優秀な方ですよね。
そんな方に我々今、
はい、
案内していただいてますんで。
これはすごい人ですよ。
それをリスナーの皆さんにもお裾分けいたします。
まあ、あの、そういうところの知恵をね、
はい、
皆さんもう知っていただいて、スリランカと日本の関係とか、スリランカの魅力を ね、
そうですね、
満喫してもらいたいと、そのまま我々メッセンジャーみたいなもできてるわけですよね。
ただね、まあ、こういう旅はですね、はい、まあ、そういう知識も大事なんですけど、
そうですよ、
やっぱり物がないと始まりません、
うんうん、
特に我々の場合はこのようなラジオとか、
はいはい、
もしくは映像とか、
うんうんうん、
まあ、いろんな媒体で、
はいはい、
あの発信してますんで、
はい、
まあ、そのですね、あの、まあ、機器というか機材というか、それの調達っていうのは、ま、僕は主に一応担当してまして、で、ま、今回ですね、ま、もしかしたらその、ま、パソコンも持ってこれないかもしれないし、こういうデジタルデータの貯蔵先っていうのを確保しないとダメなんで、SD カードをね、旅に先駆けて、いっぱい買ったんですよ。
ま、ちょっと出費は大きかったですけどね、思い切って買いましたね。
SD カードをですね、13枚。
ま、そうですね、ま、旅で用意したものを今ちょっと紹介しておりますね。
そしてマイクロSD カードを8枚買いまして、
はいはいはい、
まあ、合計で21枚のカードを、うん、あの、それぞれ 32GB なん で、
そうです、ね、
まあ、容量だけでもすごい数に桁になるんですけど、
は
い、
まあ、マイクロは主にテッペルゴープロですよね。
あ、そういうことです。で SD カードはふみお君のビデオと、はいはい、
そうそう、
であとは
こちら
パチカメ、
パチカメ
も、まあ、IC レコーダーもそうですね。
パチカメもね、よっちゃん含めて3台持ってますんでね。
今回ね、実はよっちゃんが、は
い、そうなんです、
カメラ担当して
るっていう、すごいね、まあ、いつも写真撮ってくれたらあまりええ顔しないんですよね、
はい、
あの人も撮られるのも撮るのもあんまり好きやないというね、
なるほど、
ことなんですけど、今回も本人自身がカメラ持っていくと言い出したもんですから、
はい、
僕のまあ使わなんだというんですか、
はい、
買ってみたけど、ちょっと僕は使いにくかったやつをですね、
これですか、
そういうことです、
これニコンのね、
ニコンの
カメラ、これ水没カメラじゃないですか、
いや違います、
あ、こっちは違うんですか、
これも新しく買ったんですよ、
あ、そうですか、
僕のニコンも出費してますよね、
クールピックスって書いてます
よね、そうなんです、
まあいいカメラじゃない
ですか、ね、いいカメラです、まあ、そんなに高いもんやないけども、
はい、
ただ僕としてはね、その映像が撮れるんですよね、ボタンがちょっと妙なところについてましてね、
あ、動画がね、
動画が撮れるんですよね、
はいはいはい、
それで絆創膏貼ってるでしょ、そこに、
あ、これこの黄色いなんか100均に売ってるみたいなやつ、
100均の絆創膏貼ってそこに指を当たってもですね、なんとかならないようにしたりしてるんですけど、それでもね、ちょっと当たったりしてね。
これ Wi-Fi の多分オンオフのボタンです
ね。それが Wi-Fi も使うんですからね。その赤いところがね、映像のボタンなんですけど、これにはね、貼るもんがなかったんですよね。ただ、よっちゃんは割とうまいこと使ってましてね、いらんことしませんので、説明書通り親指をこのへこんだところにやってですね、やってくれてますので、映像に入りませんが、僕はやると焦るもんですから、すぐに映像になるということで、買ったことは買ったんですけども、しばらくちょっと2、3ヶ月置いといたのはですね、彼女が今回も食べ物がとにかく豊富な、もうこのスリランカはもう食べ物はものすごいです
ね。まあまあ、その話はね、また後半。
はい、わかりました。
行きましょう。まあ、そんな感じでね、はいはい、いろいろ SD カードを、まあ、買ったりとか、はい、そうです。で、他にはですね、うんうん、電池ですね、
はい。
炭酸電池を今回20本持ってきまして、もういつもやったら、充電池を使ってるんですけど、まあそれもどんな国かわからないから、電源確保っていうのはやっぱ僕らの命、命なんでね。
そうですね。
で、それで炭酸電池を20本買って、まあ、パナソニックの炭酸電池間違いないと思います。はいはいはい、もうそれとか、まあ、いろんなものを買いまして、はいはい、やっぱりこう出発前の出費が大きかったですね。
ああ、でしたね。
出費と時間がね。そう、いくらかかったか、ただね、その時間においても、うんうん、まあ今まで僕らね、うん、カメラ屋さんにこう直接出向いて、物を買ったりとか、はいはい、まあ登山用品店に買ったりとかしてたんですけど、はいはいはい、今回は主に使って、うん、通販、
うん、まあね、僕はあんまり通販よく分かってなかったんですけど、うんうん、使ってみたら大変、まあ、
もう早かったね、
大変でしたね、
まあ、3日以内には必ず届いてました、今回の商品に至っては、在庫が多かったっていうのも、
いやー、まあ、それでも別に1回も返品もなかったし、なんかこれやったら、まあ、対面販売の店、僕は大好きな店がたくさんあるんですけどね、やっぱりこれしんどいなというね、こんだけ早く来て、しかも確実な商品がね、まあ、コンピューターで注文できる、まあ、偉い世の中産業革命やなというね、これまた大変な、我々年寄りにとっては、考えとない瞬間、見とない現実を見た感じしましたね。
で、普段ね、僕はあんまりこういうその生きがいをしないじゃないですか、特に SD カードなんてこんな大量に買ったの初めてですから、まあ、まず何をしたらいいかなと思って、まあ、目の前にこう SD カードの、あれ SD カードのサイズに対して箱がめちゃでかいんですよ。
大きいですね。
で、今回ね、普通の SD カードとマイクロ買ったんで、ちょっとマイクロと普通の SD をこう並べてみたら、
はいはいはい、
あのカード自体はね、もちろんマイクロという名前から察する通り、あの SD カードのマイクロ SD の方が小さいんですけど、
はいはいはい、
不思議なことにね、
はいはい、
箱のサイズというかパッケージはマイクロ SD も普通の SD も一緒やったんですよ、はい、
あれが流通のまあ能率を考えた、
そうそうそう、
ね、まあ、流通経費というようなことを考えたら、あれが一番安くつくんですよね。僕らなんでこんな空気運ぶんかと思うんやけど、
あの通販のね、Amazon とかもそうですよね、こんな小さいのにこんなごっつい箱でっていうことがあって、それ
は体験しました。
そうそう、あの普段体験しないことも体験しまして、はい、で、はい、SD カードを1枚1枚こう、はい、箱から、袋から出して、
はいはい、
で使うカメラに入れて、
はい、
で初期化で、それだけでね、小1時間かかりました。
まあもっとかかってるかも分かりませんね。はい、まあまあまあいろいろありますね。まあこれもちろん、まあ買ってからもするべきことやったんでしょうけども、まあやっとここまで、まあ JOBBB も400回超えてね、まあそれなりの取材ができる団体中となんですけど、家族放送局として形を整えてきたということです
ね。まあ今回ね、やっぱり一番頑張ったのはつぐみさんですよね。
ああ、まあつぐみちゃんが頑張って
ました。あの人いなかったらこの旅はできなかったということで、
もちろんあの人は旅のプロやからね。まあ我々のスタッフに陣営に入ってくれはって大変助かってるんです
けど、ただね、文雄君、そのプロがですね、出発前にえらいことをしたんですよ。
なんかコスポートですか？
いやいや、それは前のスイスの
時。あれもびっくりしましたね。まあ、プロとしてはパスポートを忘れるというようなことがあってもならないんでしょうけど。
俺のパスポートが
分かってますよ。
残り1ヶ月
引
き取ってもえらいことやって。
まあまあまあ、家族やからこういうことが起こるんでしょう。
3年前の話ですからね。
まあまあまあ、それはそうです
けど。事故やと思
いますけど。まあもちろん事故は別の大したことない。
そうそうそう。で、今回も実は私に関する
つぐみさんが
トラブルが、かなり大きなトラブル。
なるほど、ね。
で、これはこう旅行けるかなと思わせるような、まあ身体的なね。
いや、僕もね、
障害というか、
よりちゃんが出発の日の朝に、もうお前らがね、まあ、
これ
が出発の話もしますけども、
ね、
車に乗っとると思って、まあ、一応まあ電話してみよう思って、
うん、
電話したらよっちゃんがですね、なんか面白い顔してるんですよね。よっちゃんどないしたいみたいなね、なんか小さい蚊の鳴くような声でね、鉄平が今病院におるっていう。
そうそう。
よいちゃんが。今更、お前、俺はね、あのね、あれ、ゆいがね、急病になったと思う、ね。うん、なんか、もうちょっと小さい声で、まあ、病院やから電話に出られにくかったかもわかんないけども。
そうそうそう。で、またね、痛かったんですよ、実はその時。
いや、それわからへんから、
ね。ものすごいヒリヒリしてた
んです。痛いということが、これまたね、皆さん今、どう考えてあるかわかりません。聞いてある人はね、まあ、何があったのかという。
どう、言いましょうかな。
どういうこと？お前に任せよ、それは。俺はもう、つぐみさんでちょっと前、あんまり英語の話じゃないからな。そ
う
そ
う、あの、う
ん、
YouTube の動画見てある方はもう僕の顔見えてるんで、ちょっと異変に気づいてると思うんです。
これだいぶマシになったんですよ。
あ、そうそうそう。3日ぐらい前ですよ。だから出発、はい、当日の、あ、朝ですよ。
びっくりしたよ、
ね。朝にですね。まあ、実は以前からちょっとやろうと思ってたんですけど、やっぱりこういう長期の旅は荷物を少なくしたいんで、
そうそう、
まあ、できるだけね、いらんもんをこう排除しようっていう。
お前そればっかり言うとった。
運動してるんですけど。
僕はあんまり賛成してなかったけど、まあまあ、わからんことはない言
う
てること。
で、まあ、その、ふみおくんの賛成してないことでこういうトラブルが起きて、
あ、そうか、
まあ、どういうことかというと、ヒゲ剃りを持っていきたくなかったんですよ。
わしもそれ問題あって。
そう、電気シェーバーっていうんですか。
電気シェーバーね。はいはい、はい。僕持ってません、僕も。
あ、持てないんです
か。持てない。はい、まあそれまた時間があったら言いましょう。
でね、その電気シェーバーを減らすには、うん、ただ生えてくるヒゲを生えないようにするっていうのはちょっと無理な話なんで、
あ、う
ん、
まあそれはお前特にな、よう飯食うとし、ヒゲも生えとるわ
よ。
はいはい。
で、まあそういうことをずっと頭に悩ましてたんですけど、つぐみさんが実はね、あの最近一回スリランカ行ってるんですよ。
うん、ね、
あの仕事でね。
うん、あ、これはもうまあ
つぐみさんがね、
まああのガイドさんとして
ね、そう、天井っていうか、はい、ツアーコンダクターの仕事で行ってて、はい、でその時に。うん、とあるクリームをスリランカで買ってきて、
あ、今我々のこの国ですね。
そういうことで、スリランカってやっぱり仏教徒の方が多く、多いし、あの、お坊さんがすごいいっぱいいるんですよ。
何回も出会いました
もんね。そうそうそう。
で、その、頭してるんですよね、
で、そのお坊さんの頭をね、あの、髪の毛を、まあ、できるだけ生えてこないようにするっていうか、生えてきた髪の毛を、うん、まあ、剃るというか、抜かすというか、除毛クリームという
か、
脱毛クリームがね、
あの人は脱毛クリーム塗ってあるのか
い？まあ人によっては多分剃ってる人もいますけど、やっぱりあの、剃ったら肌痛めるっていうのもあって、あの、まあできるだけそういう
リスク。金もかかるし。
そうそう、リスク減らしたりして、で、そのクリーム塗って、あの、髪なくなったら、なんか2週間ぐらい髪生えてこないらしいんですよ。
そういう、その薬品があるの？
そう、で、それをつぐみさん、白いクリームなんで、それを買ってきて、
まあ、
つぐみさん曰く、
うん、聞くんだよね、
あの、天然のものしか使ってないから、肌には優しいっていうのを僕ずっと、実は去年から聞いてて、で、いつかやろう、いつかやろうと思って、結局、出発前日になってね。
なるほど。
で、つぐみさんが、その、前日の前の日にですね、ちょっとテペ君明日やりやって言って、あ、わかったって、ちょっと軽い気持ちで。
ということは、あの、電気シェーバーもいらんし、あの普通のカミソリもいらんし、
で2週間生えてこない、
何もいらんし、
はい、
それ塗ったらですね、
す
2週間まあヒゲは手入れがいらんという。
そうで僕はね、あのつぐみさんの話をよく聞いてなくて、僕ヒゲをみんな抜かすために剃ってる、あの塗ると思ってたんですよ。
いや お前の話だって俺もそう思って
た。そしたらね、頭やったんですよね。
場所が
ね。場所がね、まあ言いましたけど、お坊さんの頭やったんですよね。で、僕、まあそれちょっと忘れてまして、で、まあお坊さんが、スリランカのお坊さんが口、ヒゲの除毛で使ってないと大丈夫やと思って、塗ったんですよ、前日の。
坊さんもヒゲもそれでやってると思って
た、ね。前日じゃなくて、あの当日、そうそう、そう思ってて。で、一、
うん、
回塗って、全然取れんかって、あの、クリームをこのヒゲの周りに、これ口の周りにこう塗って。
どんなクリームや？
白いクリーム。真っ白いクリーム。
真っ白で硬いんか、それは。
硬くないです。あの、トロッとした、トロッとろっと、あの、ちょっと、まあ、言うたら、あの、歯磨き粉をもうちょっと柔らかくしたみたいな感じで、まあ、見た目は普通のクリームなんですけど。
顔塗ったら真っ白になる
それ。そういうことで、ここヒゲの周りだけ白くなって、で、20分置いて、で、あ、しかも僕、風呂入った後やったんですよ。あの毛穴が開いてるからっていう、ね。
よっちゃん笑ってますけど、
そうそう。で、それで自分でちょっと濡らしたタオルで、ちょっと強めにこう肌をですね、まあ、毛をちょっと抜くみたいな感じで、クリームを拭いたんですけど、
刺激的なやり方やな、それ。
全然抜けなかったんですよ。
またクソ丁寧にやったやん。
そういうことです。でね、あ、これは何や、原因があるなと思って、つぐみさんに言ったら、あ、それはクリームの量が少ないんやで、と。
それ見て言うたんか、つぐみちゃん。
まあ一応僕のその塗ってる量を見て、あ、そんなんじゃダメやと。もうこの、あの、クリームの筒のクリームがもう半分ぐらいなくなるまでやらなあかんって。
どこでそれ知っとんねん。
いや、やっぱりそのスリランカの現地の方に聞いたんでしょうね。
ああ、そうか。
前の取材というか、仕事の時ね。
わかった。
で、まあ、あ、そうか、じゃあつぐみさん塗ってや、ということで、もうベッタベタに塗ったんですよ。
石膏の塗みたいな。
そういうことです。なんかデスマスク作るみたいなね。まあ、まさに死のクリームやったわけなんですけど。
いやいや、これはその、まあ、現場見てへんけども、まあ、悪いけども、ちょっと笑いをこらえるので、僕は我慢していくで、よっちゃんもうこらえしょうがないして、 やから、今ゲラゲラ後ろで笑
う
と
思う。で、思いっきりも半分ぐらい、その筒、まあ、10センチぐらいの筒の。
出発の日にそんなことしとったんだからさ。
半分ぐらい僕のこの顎から、口の鼻の下ぐらいまでずっと塗って、で20分もあったんですけど、ありえないぐらいヒリヒリしてきたんですよ、肌が。なんやこれちょっとおかしいぞと。
なんかカンナでけずったみたいな感じや
な。そうなんですよ。で、もう早う取ってくれと、もう20分ただなかった、もう15分ぐらいで、
もう、
ちょっとトミさん今日痛いからもう早う濡れタオルで取って、言うて。で、つぐみさんがやってくれたんですよ。こう、クリーム拭いてくれたんですけど、全然、ヒゲ抜けなかったんですよ。クリームしか取れないんですよ。でね、あ、これはちょっと力が弱いからやって言って、つぐみさんが思いっきりグワー、タオル押さえて、で、僕の肌をこう削るみたいにして、ガーって、ガーって、ガーってやったら。
小学校の時にね、わしらよう先生に指示戦いながらね、木の廊下をな、はい、雑巾で拭いたわ。
そうそう、まさにその拭いた、まあ、木の廊下が僕の肌ですわ。で、雑巾がその濡れタオル。
おー、わかった。
で、つぐみさんがもう力のあまり、
あの子力強い
で、まだね、あの、ヒゲの、その、まあ、生えてる方と逆方向にした方が抜けるって言って。
そうや、そうや。
で、もう、
かつお節か、お前は。
あの、散髪屋さんでね、髪、あの、髭剃ってまだ気持ちいいじゃないですか。
もうあれはちゃんとお前は気持ちいい、
ね。そう、ちゃんと髪剃りでやってるんでね。
そう
なんで、この場合は濡れタオルで、もう思いっきり、そう、髭の生えてる方向と逆方向にガーって削って、もうほんまもう死ぬほど痛くてね。
でも、痛やな、
ね、もう。でね、一応取れてましたわ。
ヒゲも取れた。
取れてましたけど、ヒゲの他にね、なんか妙な黒いもんが取れてたんですよ。
何や
それ。で、僕ずっとそれ、汚れやと思ったら変わらないからね。
まあお前の顔汚いわな。
黒嫌いじゃないですか。
まあまあ、残念ながら俺は遺伝しとる。
そうそう。で、まあ、ヒゲも取れて、で、その変な黒い汚れみたいなのも取れてってずっとやってたんですが、ただもう痛くて痛くて、もうたまらんようになって、もうちょっとつぐさんもうええわと。もうやめて言うて、で、ぬるま湯で、このクリーム、クリーム落としました。そしたらこのざまですよ。
まあいや、これをまだお前見られるようになってんやぞ。なんか初め喋らへんから、俺どないしたんかいなと思ってやな。いや、旅行、大旅行で大取材や言うてんのにやで。もうずっとしてるからやな。俺できるんかいなと思って思ってたんやけども、
そうそう、まあ、どういうこと、
まあ、ちょっと1日2日経って喋れるようになったな。
だからね、肌の、あの、そのクリームで、多分ね、タンパク質を溶かすクリームなんで、
はい、そうか。
多分1回目でやめといたら僕大丈夫やったんですけど。
1回でもちょっとしんどかった。1
回目でも実はちょっとヒリヒリしてたんですよ。
そうはそう
で。2回目大量に塗って、しかもあの、つぐみのあの、削りですよね。
そうだ、これ
。木の廊下を雑巾の、あの、服みたいな感じでやったから。
まあ、いわゆる切れの悪いですね。
はい。
もうあの、かつお節削りでね、逆の目に対する逆の削り方を
してた。まあ、スリランカもね、かつお節の元になったやつがあるっていう話もありますけど。ま
あ、話があるんですけど。
そしたらこの皮の、はい、このヒゲの、まあ、言うたら僕の顔の表皮が、もう、半分ぐらいなくなって、うん、で出てきもジョモンさんと中が中身が
組織がね、
そうでね、まあ言うたらリンパ液が出てしまって、なんかこのヒゲの周りがね常にテカってる状態になってしまって、
う
ん、で歩くだけで痛いんですよ、風が当たって、でこれはあかんっていうことで、
まあ、
そういうことです、はい、でまあ、軽いケロイドですわ、
あ、まあそうやね、
まあ、ネットかけたみたいな感じになってね、でこれじゃあかんってこれから10日間ほどスリランカ行くからっていうので、
仕事で行くのにそんなことでどないすんねん。
そしたらここでつぐみさんがね、起点を聞かして、ケペ君、近くに皮膚科あるでって言った。
あ、そうかそうか、もうこれあかんと思って皮膚科をもうさっと彼女は探してん
の。そう、で、もう行きたなかったんけど、ちょっとこれシャレにならんと思って、行ったらですね、まあ、お医者さんが、あ、じゃあ、あの、ゲンタシンを。
ああ、要は聞く名前やな、ゲンタシン。
3本用意しますと。
3本
も、すごいですよ。3本今、カバンの中やってますから。
すごいな。
で、これで、まあ、スリランカ行かはるんやったら、まあ、衛生状態もちょっとわからんから、
うん、聞かれへんかったから、どうしはってんの、また原因とか
言いましたよ、
言
いました、スリランカで買った除毛クリーム塗ったらこんなになりました、う
ん、
しかも前日、当日に
しかもそのスリランカ行くんや。もう医者さんもこいつらアホちゃう、
まあ、親の仇のね、なんか人のとこに行くみたいな感じで。
あ、そうか。
で、まああの、
ゲンタシン。
で、あの、水道水で洗わんと、うんうん、まあ、できたらミネラルウォーターで優しく洗って。
それでお前ミネラルウォーターをなんか、
そう、5リットル用日本
買ったんですよ。ドラム缶みたいなのこう取るや
つ。スリランカでね、買ったんですけど。で、まああの、綺麗に長い、洗い落として、で、また塗ってて。で、それをずっと続けてください。で、ね、先生、こう、どれくらい治るんですか、したら、2週間って。
あ、そうです
か。もう俺はあの、だからスリランカにいる間はずっとこの状態で。
お前ね、合理的にね、はい、まあ、あの、電柱持つとか重いとかいうことで、ね、そんなことしてやな、2週間その顔でゲンタシン塗りまくってやで。 何をしとるんや。
でね、まあ、僕ずっとゴープロでね、大阪インチョン、そしてスリランカで、今も撮ってますけど、自撮りしてるじゃないですか。
やって
で、それをさっき、コンピューターで見直したんですよ。
ああ、今このコンピューターで。
で、鶴見さんも後ろにおったんですよ。
ああ、
そしたらね、
お前の部屋でやってる。
もう、俺の顔が長島秀夫、長島秀夫さんでしたっけ。
え、野球の人。
長島茂雄や。
茂雄さん。
長島茂雄みたいで大笑いしててね。
長島茂雄さんが怒るです
ね。要するに、この、あの人ちょっと、髭濃いやん。髭
が濃いっていうふうに言うて
るの。で、この、ケロイド状になってる部分と、原体紙に光ってんのが、ちょっと髭の反り残しみたいに見えるって言っても、大笑いしてまして。
なるほど。
全然反省してへんなと。まあ
さ、反省って全然してへんから、そんなもんやってることがもうむちゃくちゃやわ。
まあそういう。
まあまあ、あの子のええとこやけどね、それは。
出発前に、やっぱり、皆さん、冒険はしない方がいい。で、あと、荷物の合理化っていうのはある程度やめとかんと。
お前、そればっかり言うとったもん
な。で、結局あれですよ、僕、シェーバー持ってきてるんですからね。
何かね、わしに会うたら、とにかく荷物を減らしや、よっちゃんはとにかく何でも持ってくるから、減らしやと、もうわしもひょっとしていたんだらあかんと思って、ビデオカメラもう一台あったもん、持ってこう思ったら、これ絶対持ってきたらあかん言うから、まあ、持ってきてへんきし、今、ちゃんと働いとるけどね、
まあまあね、
まあ、自分のことを
言う。まだ2日目やね。
え
何何何
なんか後ろで踊らっても
。いつビデオって、ビデオが壊れるか分かる。
ああ、まあ、そらそうやね。まあ、これ大丈夫やと思いますよ。まあ、ただそうやけどね、こういうもう僕の気分としてはやっぱ機材は2台ずつ持つっていうことが気分やけど、まあ、お前が言うたから、まあ、これ一切してきたんですけども、
まあ、その
つけが。すべてがその、この国のお坊さんの頭を脱毛するなんかわけのわからん。まあね、天然のもんやから安心するっていうのがね、あれ、つぐみちゃんの一番ね、うちのよっちゃんもせや。
いやいや
いや。いや、私は、
ちゃうなんやねん。
ただな、なんかちょっと匂い嗅いだらな、なんか、化学薬品っぽい気がして
。ああ、そう
で、しかもね、ずっと、長いこと置いとったから、分離して、なんか上の方に黄色い油みたいなのが、
ああ、そうやった。
溜まってて、
なるほど。
一回混ぜたんですよ、僕、それを。まあまあ、
まあ、まあ、何にしようね、天然のもんでも、何でもね、物質は物質やからね。
そうです。
化学で作ったもんでも、天然のもんでもやな、危ないもん、危ないね。何でも天然のもんがええというのは、ちょっとそれは
な。いや、しかも天然じゃないかもしれない。
まあまあ、天然やとしてもな。
いや、ちゃんと物持ってるんで、また2本買って
み
て
ください。いやいやいや、そんなもん見て、見
てもらえ。一回つけてみてください。
お前それね、
その眉毛につけて
ください。書いてたらね。
眉毛
に、この前。お前、そのお医者さんにそれ見てもらえ、
いっぺん。いや、一応見せました。
ジンタ進化、ジンタ進化。
一応見せました。
あ、そうか、そうか。
持ってきたよ。お医者さんに見せて、これです。
流れてやったよ。ふんふん言って。
いや、なんか、かわいそうな顔してましたね。
あ、なるほど。
あんまり僕見てくれませんでした。直視してくれません
でした
。
英語で書いてあった。
英語で書いてあった。
いや、何も書いてないです。
そうです。
何もパッケージ何も書いてないです。
ああ、もう、まあ、小池君のことやから、あんまりな。それ、厚生省もうるそうないやろし。しかも、まあ、坊さんはそれでやってはることは事実があんねやからな。ただ、まあ、それが誰でも、世界中の人に会うか言うからそうでもない。
まあまあ、というか、頭のもう顔に使うなっていうことですよね。足とかって大丈夫なんですよ。やっぱ肌が分厚いんで。
まあ、それでもやっぱりね、ちょっと肌のデリケートな人はやめた
方がいい。いや、だから僕はね、顎のこの部分とかにね、かさぶた、だ全部かさぶたになってるじゃなくて、
お前よ、近くで見たら。
つぐみさんが濡れタオルで、思いっきりこすったところだけ、こんなかさぶたになってて、で、このおかげで、僕は今日まで、ろくに飯も食えんかったし、
いや、何かしゃべ
で、喋れんかったし、で、ゆい抱っこしよう思ったら気持ち悪いからやめろ、言うてね。
匂いもなんか
してる。ひどい、仕打ちですわ。
そうですか。まあ、なんせね、この国もまあ、いろいろ、アユルベーダとかなんかあるやんか。
アユルベーダ絶対俺やらへんから。
いやいや、だから、ああいうもんをね、やりに来る人もおってね、それはもうちゃんとしたところでやるのがいいよ。みんながみんなそういう施設ができるかどうかわからないし、日本でもこの頃ね、いろいろ問題になってますから。
ダメダメダメ。
技術だ。まあ、天然とかね、そういうもんにやっぱりね、まあ、皆さん騙されんように、天然、ええもんもありますよ。まあ、そこらはまあ、常識で判断してもらいたいですけど。
まあ、そんなですね。
まあ、よっちゃんもつぐみさんも、ちょっとその天然好きのとこがあってね、困るんですよ。はい。なんか向こうで抗議してますが。
はい。スタート前にいろいろやって、
そうか。
で、当日もそういうハプニングがあったっていうことで、まあ、これからですね、我々コーナーの後にまた、スリランカブラブラしますけど、その、まあ、僕のヒゲ話は、まあ、一応ここで終わりますんで。
いや、まあ、ほんまに、こっちも言いたいことあったんやけど、時間もうなくなって ま
いりました。そうです。まあ、また後半お願いします。
もちろん、よろしく。
で、あとですね、全然スリランカと関係ないんですけど、先週ちょっとお話ししました、特殊芸人の山田ジャックさんの、
ああ、そうか。
そのプロレスデビューっていうのが、日本橋で行われまして、まあ、僕それ見てきまして。
ね、世間の人はみんなが余裕どうかわからんけども、割とまあ、おもろいも求めてる人が見るとですね、はい、非常にユニークな、はい、いい芸やったということでございますね。
日本橋のね、4丁目の交差点の南東にあるビルのですね、2階やったから、日本橋ワクテカシアターっていう、
ね、
まあ、住所で言うたら日本橋5丁目になるみたいなんですけど、
あの人らのちょっと表現の場かもしれない
わけですね。そうですね。またその、 あたりの話も、まあ、あの、日本帰ってから詳しくできるかもしれないんで、
そうですね。
まあ、非常に、あの、斬新なプロレスだったということだけは、ここでお伝えしたいと思います。はい、で、ジャックさん、また面白いプロレスありがとうございました。
ね、ありがとうございました。お世話になってます。
それではですね、はいはい、この後は、よっちゃんのお料理コーナーで、餃子の皮でいきなり団子ですね。
これはね、意外にその餃子の皮良かったね。こんな簡単にできると思ってなかった。うまいわ、あのいきなり団子。
よっちゃんのお料理コーナー
さあ、今日はまずびっくりしましたのはこのシナモンの香りでしたね。シナモンの香りがポーンとこうね、あのこれいきなり運ばれていきますと、うんうん、
いきなり
その香りがですね、鼻をなんちゅうか心よくくすぐっていただきました。うん、
はい、
さあ、今日は面白いですね。あのまあ、あのもういきなりということも言うてしまいましたし、うん、シナモンも言うてしもたわけでございますけども、今日の JOBBB の422回目、
はい、
よっちゃんのお料理コーナーの出し物はですね、実はお菓子なんですよね。はい、まあ、たまにお菓子もありまして、お菓子は大変難しいのは特に
これ朝ごはんにもね。あるんですよ、ね。
朝ごはんになるんですか。なるほど。
うちしてました。
ああ、そう。まあ、これはもうたくさん作りすぎて、
はい、
試食の我々は朝も昼もこれやったということもあるんですよね、はいはい。これも数回してやっとここまで到着しましたね。
そうです、はい、
まあ、レシピがあってもそのレシピがあまり良くなかったり、はい、いろいろ苦労に苦労を重ねましてですね、はい、まあ、あの、バンバ式っていうんですか、よっちゃん式の、餃子の皮でいきなり団子と。うん、
はい、
ここ行くまでには我々大変苦労いたしました。
はい、
まあ、あの試食も含めましてですね、本当なかなかこう、共同のね、これお菓子、熊本県のお菓子やってるんですよね。
共同料理ですね。
はい、料理中かお菓子中かそんなとこなんですけども、はい、それ早速ですね、この餃子の皮でいきなり団子でございますけども、はい、いただいてみましょう。面白い皿の上に、はい、今日はいくつ乗ってるんですかね、これね、6個ですね。
はい、6個。
はい、5つがこう、皿の周囲に乗っておりました。ど真ん中にボーンと座ってるのがありまして、
大きさは
だいたい直径4センチぐらいかな。
そうですね。
ね、
はい、
厚さが1センチ5ミリぐらいの、
はい、
丸円形ですよね。ちょっとまあ田舎饅頭にも似てるし、
田舎饅頭似てますね。
似てますね。
はいはい、
田舎饅頭よりもちょっとなんかぬめっとした感じがね。
はい、
それこそあの台湾とか。
5センチありました。
5センチありましたか、はい、ごめんなさい。
いや、
僕大体何でも大きい方ですけど、今回は小さい言うてました。
まあ、皮も包んでることもあって。
あ、まあそうですね。はい。ちょっと南方風のね。
そうですね。
まあ、タイとか台湾とか、うん、あの辺の街角で売ってるようなスタイルのお菓子で、うん、はい、ぬめっとした皮が、まあ薄い皮なんですが、はい、その下から、まあこの本体はこれ、後でこれから言いますけど、うん、さつまいもですよね。うんうん、そのさつまいもの上に、あんが乗ってるんですけど、うん、そのあんが、その、まあ、あの、なんちゅうか、皮を通じてあんの色が出てですね。
はい。
その上に、まあ、これも、あの、熊本県のいきなり団子には多分こういうシナモンはかかってないと思いますよね。
いやー、わかりません。
わかりませんか、
う
ん、そうですか。
いっぱい種類があるみたいです、ね、
なるほど、なるほど。はい、まあ、私たちは自分が、思いついたと思ってるんですけど、
はい。
サイズの、
時の、うん、なるほど。いきなり団子はなかったです、
ね。なかったです。わ、はい、かりました。はい、それじゃあ、まあ、講釈はこのぐらいしておきまして、はい、まずいただきましょうね。それじゃあ、これ二つに切ってくれてるやつがあるんですけども、はい、それに、いきなり手を出しました。おお、まだあったかいですね。なんとなんと、もう切れ目がですね、綺麗に切れておりまして、はい、これは安納芋じゃないですか。
いや、違います。鳴門金時
ですか、はい、そうです。安納芋で作った時もありましたね。
あります、はい、
安納芋もっと、あ、なんていうか
色が綺麗、
うん、綺麗というのか、はい、もう派手な色でしたね。鳴門金時がちょっと落ち着いた、まあ、あの黄色プラス、ちょっと黄土色みたいなね、その上に、うん、断面ですよ、あんが乗っておりまして、その全体をぐるーっとこの餃子の皮で包んで、はい、それを蒸しているというね、はいはい、それじゃあいただきます。
は
い、いただきます。はい、うん、おー、よしに、ね、このあの餃子の皮の感じもいいし、
あ、
やっぱこの皮があるからむちゅっとしたね、
そうね、
何とも言えんこう、まんじゅう風の、うん、団子風の感じがある、
うんうん、
でも団子言うたらなんかこう、メイケンコートが練って作ってるもんもそうじゃないし、うん、天然のさつまいもと、
うん、
まあその上にちょっとやっぱりこのあんこが乗ってんのがね、これはやっぱり賢いですね。これさつまいもだけでも美味しいと思いますけども。
シナモンも。
シナモン、うん、さつまいもと、
はい、
あんこが乗ってんのがね、はい、シナモンはもちろんこれ、
はい、
あの非常に多い。シナモンとまたさつまいもがめちゃくちゃ合うんですよね。
はい、
これ発見、大発見でしたけども。はい。はい、うん。うわ、なるほど。これ美味しいですね。うん。まあ、まあないですけども、
はい、
この辺でちょっとあのほうじ茶みたいなものありますか。
あります、あります。
おー、ありがとう。はい、ほうじ茶の香りとまたシナモン、
はい、どうぞ。
なるほど、はい、
うん、まあまあ文句言うわけないちょっと冷たいな。
はいはい、まあまあ、冷めたんです。
冷めた、はい、うんうんうんうん、いい香りとええ感じともう最高です、はい、もう一つ食べましょうか、
はい、
一つはまあ切ったやつの半ペラ分ですけども、はい、下になんかあれこの蒸す時にこれが あって、いいんですよね、
ないとねくっつくんですよね。
なるほど、
あの鍋に、
はい、後ろというかあのクッキングシートにくっついてた方はなんかちょっと餃子 の締まり口みたいにね、これクックって寄せてきてここでまとめたんです
よ、足らんかったんですよ、
あちょっとね
最後まで、もあの構わない、
うんうん、いやいや全然構いません、はいはい、裏見て食べる人もないでしょうからね、いやいやもう一遍いきますね、はい、うん、あーこれうまい、あの今もうまく切れる、さつまいもも切れる、はい、それと同じようにまたあの餃子の皮もですね、うん、プチッと切れて、この餃子の皮がやっぱこれうまいやね、皮がないとこの菓子やっぱりちょっとね、
そうやね、
うん、しんどいかも、うん、いいですね、うん、そこに僕甘党ですから、このあんことさつまいものマッチングっていうのがすごいね、
うんうん、
それとちょっとまあなんか京都の生八つ橋のようなムチッとした中にこうなんかシナモンがね、
う
ん、ピリッと響くところがなんか京都とこう熊本の合体みたいな思える菓子になりましたね、はい、おいしい、あ間違いなくうまいですね、これはもう老若にあるの誰が食べても、
はい、
もうお褒めの言葉が返ってくると思います、
子供がね、
これ好きだと思いますよ、
孫が好きでしたね、
どちらもゆいの方ですか、
ゆい、うん、美味しそうに食べて
た、あそうかそうか、うん、まああいねはまだチャンスないですけども、
あいねには今日
やって、あ今日やりますか、そうですか、はい、まああいねも今日喜ぶと思います、はい、で孫から僕はまあ76ですけども、じいさんまで誰しもが美味しいと言ってる、
は
い、この
孫から
じいさんまで、もちろん食の幅がね3歳ぐらいから76までいけますんで ね、
本
当非常になんかあのこの辺は安心していただけると思います、はい、うちの料理はね、
はい、
さあ、JOBBEB の422回目、
はい、
まあ、いつもよっちゃんが作って、まあ、息子の鉄平がですね写真を撮るというような形で、まあ、あのいわゆる動画も発表してますよね、うん、まあ、この今はこれラジオ版ですけども、
うん、
まあ、ラジオ版でちょっと難しいなと思ったとか動画見てもらってもいいし、動画でちょっともうちょっと分かりにくいなと思った時はもうラジオに来てもらってもいいという、
うんうん、
まあ、両方ちゃんと、
はい、
揃っておりますので安心していただけると思いますね、はい、さあ餃子の皮でいきなり団子ということでございます。団子ですよ。はい、さあ、行きましょう。あの、はい、材料からでも作り方でもよっちゃん、ええ方から言ってください。
はい、材料ですけども。
材料ちょっと簡単に言いますか。はい。
はい、今から言うのは、まあ、うん、1個分なんですが、うん、だから、あの、作る量については、各自で、
うん、
増やす、はい。
大家族もあれば、新婚さんもあれやるし、一人もいてはるやろから。はい、そこは適当にやってもらったらいいことですね、はい、うちはこれは何個できたん、6個できたんですか、
はい、今回6個です
ね、6個できましたね、はいはいはい、分かりました、
はい、さつまいもが、
うん、
大体ですが直径 4.5 センチぐらい
の
さつまいもを使いました、
これ皮ついてますの、
皮ついたまま、
皮ついたまま、はい、ナルト金時使いました、はいはいはい、まあ、これも適当にね、
なんかいきなり切るいうことで、
あなるほど、
なんかあのいきなり団子という名前がついた説があります、
ね、いきなりお客さんが来た時に、うん、いきなりさつまいもをバサッと切って、はい、でいきなりあんを上にボンと乗せて、いきなりこうビューッと小麦粉でお湯をかけて、
はい、
もうあの蒸し器に入れれば、はい、いきなり食べていただけると、熱々を夫婦言いながら食べていただけるということです、はい、これ熊本県の郷土のお菓子でございます、はい、はい、行きましょう、はい、そこまで行きました、
さつまいも
直径
4.5 センチぐらいで厚みが 1.5 ぐらい、
1.5 ぐらい、はい、
まあ別にこの辺は適当に切ってもらったらいいんですけど、
ね、
は
い、厚いのも好きな人あれば薄いのが好きな人もあるでしょう、
ただこれはですね、うん、この数字はなんで出てきたか言ったら、
お
実は餃子の皮の大きさ、
あなるほど、
大きさから割り出した
んです、なるほど、
はい、
はじめはうちもあの餃子の皮を作らんせん、と、はい、もう皮も手作り、
作ったんです、
これ皮手作りは大変しんどいですね、
下手ですね、
はい、まあ、
上手な人は
上手な人は別として
して
なかなか、餃子の皮作りは、餃子ちゃんこの皮作りは大変です、
伸ばすのが大変、
伸ばすのが大変ですね、
皮作りはできるんですけども、はいはい、あのいわゆるそう綺麗に餃子の市販のね、うん、餃子の皮のように、
はいはい、
均一な厚みで、
そうですね、
きれいに丸く伸ばすのは非常に難しくて、
はいはいはい、
かなり年季がいる
でしたね、
はい、
まあ、そんなんで、
はい、
まあ、我々も難しければ、
はい、
やっぱりこの聴取者のあるいは見てもらう方も難しいということで、うん、これに挑戦できない人があるといかんということで、途中で、
はい、
あひょっとしたら餃子の皮が使えるんちゃうかいなしかもちょっと大判の餃子の皮やったらいいなということで、 探したのがこの餃子の皮だったということ で、 見つかったんです。それに合わせてだから、
は
い、芋の厚さとか、はい、芋の大きさも考えました。
そうそうそうそう、考えたんですね。
あの袋にまず合わせたということですね。
だから大きなさつまいもを使ったそれなりに餃子の皮を2枚使うとかね、
は
い、
なるほど、
上からと下からと
ね、なるほど、
まあ、包むという、そのまあいろんなやり方がありますけども、それ
上から下から包んでね、はい、横でチュッチュッチュッチュッチュッと餃子のあの、あ、そうそうそう、口みたいに閉じるというのも、うんうん、なんか巾着袋みたいなね、うん、いきなり巾着みたいな、うん、そうそう、おもろかもしれませんね。
それも面白いかもしれない。
ああ、なるほど、いろいろこれ考えましょう、はい、皆さん、はい、
はい、
うん、
で、餃子の皮は、うん、直径が 8.6 センチの大判を使いまして、
大判の餃子の皮ですね、はい、
でそれがたまたまあの持ち粉入りや
った、ね、持ち粉入りやった、はい、はい、
で大抵は持ち粉の入っていない餃子の皮があるんですが、
うん、なるほど、
はい、あの今回は持ち粉の入った餃子の皮を使いました、はい、
まあ、手に入る人はうちと同じように持ち粉入りを使われてもいいし、
そうですね、
手に入りなければ持ち抜きでもいいと思います、
はい、はいはい、それから、うん、はい、シナモン、
はい、シナモン、
粉末のシナモンです、
ね、はい、わかりました、はい、
適量です、
はい、はい、で これはもうかけてもかけんでもその好みですよね。
そうそう、好みですね、
僕はかけた方がいいと思います、はいはい、
だからこしあん、
こしあん、はい、
だいたいまあ1個につき 15g
ぐらいの、
はい、ですけども、それもまあさつまいもの大きさにもよるし
ですね、
はい、今回うちが使ったのは1個あたり 15g、
はい、これはもうまたこれも市販品でいいですよね。
そうですね、
まあ家で炊かれてもいいでしょうけども、はい、そこまですることはないでしょう。
市販品どうですか、はいはい、難しいですね。
ほならまあ市販品でいきましょう、はい、うね、はい、これも簡単に手に入ります、
はい、であとはですね、材料はこれぐらいなんですが、は
い、おいおい、
うん、あと必要なあのものは、はい、クッキングペーパー、
あーこれね、
ちょっと下の方に、
はい、
あの底の方に敷くときにクッキングペーパーがいるので、
うん、蒸し器の
クッキングシートや、
シートですね、あの蒸し器の下に直接くっつかないようにするための、まあちょっと断層台みたいなもんですね。
だいたい6センチから7センチ角ぐらいね、
はい、
はい、
切りまして、
はい、それから、次は綿棒なんですけど、はい、綿棒なかったら、
はい、
瓶、
瓶がいいですね、牛乳瓶でもいいしね、
はい、牛乳瓶でもいいですね、
いいです、
最近牛乳瓶あんまり
手
に入らないんで、いわゆるジャムの瓶ね。
ジャムの瓶ね。わかりました。ジャムの瓶とか、蜂蜜の瓶とか、まあ、丸い瓶ですよ。
丸い瓶ですね。
はい、これが。
はい。あったらすごくね、便利です、ね。
これは伸ばすんです、
ね。伸ばすんです。
なるほど。
はい、それから、はい
はい、あ、今、てっぺくんが運んできてくれました、はいはいはい。はい。ありがとうございます。
で、綿棒がもちろん、もちろん
あれば、ある
人
は
綿棒で、あの、結構ね、
お結構
瓶の方がうまくいった。
あ、そうですか。なるほど。
重さ。
ああ、で、ちょっと直径も大きいし、
そうです。
やりやすかったんです。やりやすかったんですね。
こっちも早かった、
ね。あ、そうです。その綿棒はまた何でも持ってますね、よっちゃん。まあ、どうでもいいことやけど、まあ、
まあ、まあ、餃子の皮作ったりとか、
なるほど、やった時に、まあ、はい、あったやつを出してきたんですね。
そうそうそう。
だその必要ない。もう、瓶でいきましょう。はいはい。
で、ラップ。
ラップ。
はい。はい、から、まな板、あの、はい。いわゆる板ですね。伸ばす時の板。
伸ばす時の、
はいはい。できます。
はい。
はい。ほんで、蒸し器。
はい。
で、まあ、蒸し器に、の蓋につける、うん、あの蒸し布巾。布巾
ですね。布巾ですね。麺の布巾。
はい、そうですね。
これですね。で、あの、なるほど、わかりました、はい。はい。ということで、非常に道具は簡単です。
はい。そうですね。はい、
で、この、何べんも言いますけど、綿棒っていうのは、その、餃子の皮をより薄く、広くするための、はい、道具ということを覚えておいてください。はい、そうですね。はい、行きましょう。はい、さあ、次どうなりますか、ここから始まって。ちょっと今、ファックスが来ましたね。よっちゃんもせっこんでおりますが、なんせ、まあ、あの、普通の家の台所でやってる番組ですので、様々な、こう、日常音が入りまして、大丈夫ですか。もう一度終わるでしょう。まあ、ああこれもまあ伴奏と思うので聞いてもらったらいいんじゃないですか、
はい、
すみませんね、ごめんなさい皆さん、FM センから来ましたか、なんやろうね、はい、まあ、あ、そうかそうか、
スカイプ現地テストの件、
なるほどなるほど、今度また僕らもあの海外取材行きますので、
はい、
海外と FM と結んでスカイプでやろうか言ってます、それ、まあ、ディレクターが多分早めがいいと思ってしてくれた、
はい、
もう終わりました、
この放送はもうすでにマダガスカにいると
き、マダガスカじゃあまして、スリランカです、
スリランカにいるときの放送ですかね、
わかりました、はい、あ、そうでしたか、すみません、事前録音しております、
はい、
さあ、JOBBB の422、餃子の皮でいきなり団子とき、まあ、こっちも席で、なんかちょっとタバコの匂いしましたね、
タバコの匂い、
まあまあ隣の吸うとるんでしょう、はいはい、いきなり団子ということです、はい、
作り方
いきましょう、
はい、さつまいも、
はい、
あのきれいに水洗いしましてです、ね、うんうん、皮ごと使うもんですから、うん、水洗いをしてください、
わかりました、
で、ポンポンと輪切りにしますけども、はい、まあ、あの今回は厚み 1.5 センチから2センチ、
はい、
の輪切りにしました。
わかりました、
はいはい。で、次大事なことですが、アク抜き、これ必要なんで、
さつまいものアクを抜く、わかりました。
でそれを水につけましたけども、
はい、
大体5分ぐらいで、
あ、そんなもんでいいんですか、
はい、
割と簡単に取れる、楽なんですね。わかりました。
表面についてるでんぷんとアクを取るんです
けど、ね、わかりました、はい、5分ぐらいつけていただく、
は
い
は
い、
次に水気を、取るんですが、布巾できれいに拭き取ります。
わ、はい、かりました、
はい、
うん。
で、次ですね、
はい、
餃子の皮ですけども、うん、今言った、うん、あの 8.6 センチの餃子の皮を、
はいはい、
伸ばすんですけども、
はい、
伸ばすときにまな板の上に、
うん、
ラップをきちっと敷いて、
敷いて、
はい、で、ラップをですね敷くときに、
うん、
まな板の大きさよりもラップの方が大きい方がずれないんですよ、
う
ん、
はい、そうですね。
あのやっぱりこう、伸ばすもんですから、
グイグイとやってますからね、
グイグイ伸ばすもんですから、
はいはい、
ラップがちょっとこう動くんです、
はいはい、
動かないようにするために
ちょっとまあほんのカバーするみたいしてね、
はいはい、
こう巻き込んで入ってい
くことですね、はい、巻き込んだ方がやりやすいです。
わかりました。
別にあの巻き込まなくてもできること
は
でき
るんですけども、はい、まあ、巻き込みましょう、
はい
はい、それがいい。
で、次伸ばす時ですけども、
うん、
あの餃子の皮っていうのは生なんですけども、うん、
はい、
半生いう感じだね。
あ、ちょっとね、
ちょっとだけ乾燥してるんで、
はいはいはい、
そんな綺麗に伸びないんです。
あ、そうです
か。だから必ず水をつける、
はい、あ、水をつける、は
い、で霧吹きが一番いいんですが、はい、まあ、霧吹きなければ、
はい、
手でですね、あの水をつけてペンペンペンペンって表面だけ、上の面だけ、
上の面だけ、
はい、上の面だけ、
下は下はいきませんよ、
上だけですね。下はね、せん方があの
よかった
です。下をすると、うん、動きますから。
あ、そう、はい、あ、滑ってね、
滑って、
なるほど、はい。まあ、あの、あんまりべちゃべちゃでもないし、
そうそうそう、
あんまりあっさりでもないという、うんうん、そこはまあ適当にやっていただいて、うん、
それでですね、
はい、
瓶を横にしまして、
はいはい、まあ、グイグイ瓶やってますね、
グイグイ、
はい、おー、そんな格好で
押していくと、
おいおい、
結構ガーッと伸び
てきますね。伸びるんですか。そうですか。
大体ですが、
うん、
直径11センチから12センチぐら
い
に伸ばすとうまくいきます。
もともとは何センチ？
8.6 センチ。
8.6、 大、はい、大判の、
そうそうそうそう、
餃子の皮ですね、
うんうん、
はいはい、それをまあ、
だから包み込むもんですから、
うん、
さつまいもの直径に厚み足して2倍ぐらいに、
うん、
それぐらいの大きさがあれば、はい、ちょうど裏の方へ回っていくんですけども、
はいはい、
別にあの回らなくてもね、
まあ、まあいいですよ、
問題ないんですよ、
まあ、いいと思います、
は
い、
ただ僕も、はい、ちょっと回った方がいいね、
なん
でか言ったら、
はい、
どういうか離れてしまうね、
まあ、
側面の皮が、
そうですね、
離れてしまうので、
今ちょっとあの完成したもの裏側見てますから、うんうん、これもほとんど回ってますね、
回ってますけど、ね、
うん、なるほど、
はいはい、
そうせんと食べてるうちに皮だけが独立してしまいますとね、
そうそうそうそう、
これやっぱりまずいですね、
うんうんうん、
まあ、あの完全にくっついてませんけど、かなりちゃんとくっついてますから、
そうそう
そう、
はい、
これ後ろ側に巻いてですね、巻き込んで、
はい、
もうあの剥がれんようにしてください、
そうです、
はい、わかりました、
そこまでできましたら、
できました、
まずともかく伸ばして、
はい、
伸ばした後、
はい、
シナモンをですねかけるんですけども、
あ、これシナモン持ってきましたね、
はい、まあ、あのね、はい、シナモンかけるときにできるだけ中心に近い方に、
うん、伸ばした餃子の皮の中心に近い、
なんでか言うたら、
はい、
周りにも、あの餃子の皮の周りにもシナモンつけてしまうと、
ええ、
ちょっとくっつきにくいんです
ね、うん、あ、そうか、あ
の全然くっつかへんことないんですけども、
はい、
ちょっとくっつきにくいので、
わり、
はい、かしこう中心に近い方だけ、はい、シナモンを、
ちょっと日の丸の旗みたいにしたらいいわけですね、真ん中赤いところのシナモン塗るような感じですね、
手でシャーッとこう伸ばします、
ある程度伸ばして、
はい、伸ばして皮にくっつけて、
はい、
はい、置きます、
置きます、
はい、で次、そしたら瓶をですね、
はい、
瓶の底っていうのはまっすぐな方がいいんで、これがちょっと瓶の底がね、
板底ついてますね、
そうそうそう、
はい、それない方がいいです
、瓶
は、
はい、え、あ、あ、あ、そうか、そうか、
これ糸底って言うんですよ、
糸底はこれついてるよ、
うん、うんうんうん、前は、はいはい、うん、
まあまあ、はい、でここへですね、
うんうん、
さつまいもを乗せまして、
はいはい、
で、あ、あんこですね、
はい、
あ、あんこそうなんです、さっきしてませんね、1個 15g よ、くるくるくるくると巻くん
です、あ、巻く、丸めるんですか、
丸めるんです、
団子状にするわけですね、
はい、丸めます、
15g に切ったこしあんをですね、
うんうん、
丸く丸めると、
はいはい、
はい、まあ、ちょっとこんな小さいボール状になるんですよね、チョコレート菓子みたいになりますね、はい、
それを、さつまいもの切り口に乗せます、
はい、あの瓶の上にさつまいもを乗せて、
乗せて、その上に、
はい、
あのさつまいもの切り口の上に、
はい、
あんを乗せまして、ちょっと広げます、うん、
はい、
はい、で、広げまして平らにします、う
ん、はい、
はい、でその上に、
なるほど、
餃子の皮を
かぶせるように、
かぶせるんです、反対向けるんです、
なるほど、
シナモンを内側にしまして、
はい、シナモンが直接あんにくっつくつくようにして、
はい、ああ、大体中心、大体中心を合わせまして、
分かってます、
これがまたようずれるんですけ
ど、ね、そうですか、そう、
はい、まあ、中心を合わせまして、ポコッとはめるんです、
ポコッとはめる、
はい、
はい、
ほんでできるだけそのあんのところ空気抜きます、
あ、なるほど、
で側面もキュッキュッキュッキュッとこうちょっと押さえて、
押さえて、
で、ポッと
ああ、瓶の後ろからスポーッと抜くわけですね。
返しまして。
気ぃつけない、あれ。元気をやって、バーッと飛ばしてあげまへんで、皆さん。はい。
で、あの返しまして。
手についてますね。
そうそうそう。はい、うん、ほんで、あの裏の底のところを
寄せてきて。
寄せるんですけど、その時もですね。はい、餃子の皮って水つけないとひっつかないんで、
なるほど、
水をこうペチャペチャペチャとつけます。
端の方に、
そうそうそう、
なるほど、はい、
ひっつくように、
ひっつくように、
はい、はい、で、一番底がですね、うん、ちょうどあの完全にさつまいも覆わなくたって
、あ、いいですね、
構いません
ので。これもあの5ミリぐらいの穴が開いてますもんね、はい、このところね。よくそうやけど、あ、これくっついてますよ。
はい、くっついてます。
はいはいはい、
寄せていきます。
寄せていった、はいはい。
で、また元へポッと戻すんですけども、その時に、
はい、
こう保存しておくときにです、ね、乾かんようにちょっとラップをするなり、
あ、
布巾をかけておくなりして、
う
ん
う
ん、
すぐ蒸さない場合ですね。
そうそうそうそう、
すぐ蒸さない場合は置いておく場合は、
置いておいてください、
はい、ラップで覆ってください。
クッキングシート、
これですね、
はい、クッキングシートの上にこう乗せまして、
いよいよこう乗せました、
そこを乗せました、
はい、乗せました今、
はい、そこ乗せます、うん、はい、で次に蒸します、
はい、
はい、で蒸し器、
うん、
用意しまして、
はい、
蒸し器の下にあのちゃんとお水入れて熱湯にして、
はい、
沸騰させます。
そうですね、あの水ちゃんと入れてくださいね、はい、そうするとあの蒸し器が泡になりますからね、はいはい、
で 網目の網目状の、はい、ところに、はい、入れまして、
ポンポンと並べていって
並べます、
はいはい、
うん、でうちの蒸し器やったら、まあ、6個ぐらいが
並べますね、
はい、置けますので、
まあ、フライパンぐらいの大きさですよね、
そうですね、
はいはいはい、
で、蒸し器がなくても、
うん、
各ご家庭で、
うん、
鍋にこう中敷きを敷いてやる人もいますから、
そうそうそう、はいはい、
それをやってもらっても構いません、
工夫してください、
そうですね、
はい、
で蓋に必ず布巾、
布巾、
はい、
巻いて、
巻いてください、
はい、
その方がうまくできます。
あの蒸気がね漏れすぎるんですよね、
蒸気がね漏れてね、
うん、
皮の上にいっぱいぼちゃぼち
ゃ、あ、それありません、
水分がつきますので
横からも漏れますしね、
そうですね、
あの、はい、布巾がいいですね、
はい、で、私とこは20分間強火で蒸しました。
おお、よかったですね、はい、はいはい、
で、最後に、
はい、
串で竹串を刺して、
うん、
中まで火が通ってたら、
うん、
完成です。
なるほど、
はい、
ということでございます。はい、ちょっと先ほど一箇所抜け取ったんですけども、抜け取った瞬間メモよりですよ、
はいはい、
この安納芋の場合はですね、
あ、はいはい、
皮をごめんなさい、またなんかタバコやったな、
タバコかよ、はい、
もうしゃないちゃうあいつは、はい、安納芋の場合は、
はいはい、
皮を剥かん方がいいって書いてましたね、
逆、皮剥いた方がいい、
皮剥いた方が安納芋の場合、うん、で、あの、あれですか、
ナルト金時の時は皮が薄かったので、
はい、なるほど、
そのまま使いましたけども、
わかりました、
安納芋ってね色は綺麗し美味しいんだけども、皮が分厚いような気がするんですけども、
気がする、
あの、私の使ったやつはですよ、
わかりました、
だから、はい、うん、まあ産地によってとか、
まあね、
作り手によって違うかもしれませんけれども、あの、安納芋の場合は皮を、
うん、剥いた方が食べるときに
皮が残るんです
ね、口の中にね、
はい、
せっかくこのムチュッとした感じがね、
うん、
蒸し菓子ですからムチュッとしたのがうまいんですよね、うん、その場合もちょっと気をつけてもらいたい、
はい、
で、まあ、他の芋使われても紫の芋とかいろいろこのおもろい芋がいっぱい出てますので、まあ、あんこの、あの中が色が変わるちゅうも子供も喜ぶでしょうからただその場合はその皮についてはちょっと剥いた方がええ場合と剥かん方がええ場合があるので、
うん、はい、
これはそのお宅の持ってはる芋とか産地とかによって判断してもらいたい、うん、
はい、
はい、うちの場合はこの芋の場合はですね皮を剥かなか、はい、剥いた剥かないんですね、
剥かないですよ、
何べんも言ってすみません、
はい、大丈夫ですか、
はい、大丈夫です、大丈夫です、はい、というようなことで、
はい、
大体、まあ、あ、作り方とかですね、
はい、そうですね、
まあ、大体 の、 その材料とかをご紹介申し上げました、
はいはい、でこれはですね、
はい、
出来たてが美味しいんですが、
はいはい、
なかなか出来たてって食べられへんので、
そうですね、はい、
まあ、保存冷凍するなり、
なるほど、
それからラップに包んでですね、
はい、
冷蔵庫に入れとくなりしてやると、
る、はい、
食べるときに電子レンジ、
はい、あ、なるほど、それはもうちゃんと蒸してからの話ですか、
蒸してからの話、
蒸してから電子レンジ実験しました、してないでしょ、
いや、やったやった
やった、
うんうん、
あ、そうか、何回か
食べたやん、
あ、でもちゃんと食べてました、
うん、朝ごはんに食べました、
朝ごはんもね、晩ごはんもこれやったんですよ、
晩ごはんはちゃうよ、
いやいや、
朝ごはんだけでした、
いや、なんか何日か続きました、
おやつにも
続きました、おやつも続きました、
うん、これすごいいいですよ、
うん、まあ、
ちょっとおならがようで、
まあまあ、ええー、っていうか、まあ、そらまあね、まあ、はい、まあ、こんなたまに食べるのがいいんですよ、毎日毎日食べてますと大変です、
いやいや、これは美味しいおやつ
だわ、いやいや、苦労しましたわ、試食係 いとしましては、その間にまあもうちょっと何とかできんかと思って餃子の皮を思いついたり、もうちょっと変化があるのがいいかと思って、まあ京都の八つ橋生八つ橋を思い出してですね、こういうそのシナモンを思いついたりしながら、まあやっとまあ8割9割のところまでは満足できるのがですねできたわけですよね。よっちゃんはこれなんでこのシーズンというか今日ですね、このいきなり団子というか餃子の皮でいきなり団子をやる気になったんですか？
あのね、まあこんな都会に住んでるというか、まあ、要はあの祭事が、
ね、来てくれますね。全国から来てくれはります。はい、広場でザーッと店出してね。
沖縄とかね、
楽しいですよね。
大好きなんですよ。鳥取とか。
まあまああんた言ってはとにかく買いすぎてますけど。
いやいや、ほんでね、はい、あんまり私買わないんです。
そうか。
試食だけして。
あ、ほんまに。はいはい。
ほんで、あの、もともといきなり団子大好きやったんですよ。
あ、そう、それはもうちっちゃい時から好きやったんです
か？いや、ちっちゃい時
じゃない。あの、僕結婚したぐらいからですか？あ、そうか、それ。
結婚した時にあったかどうか知らんよ。
あ、そうか、まあまあ、そんな詳しく
て言
う
らしい。だけど、はいはい、あの、いきなり団子って、いや、こんな美味しいんやって、もともとさつまいも好きですから。
まあね、僕もまあ、僕も誘発されて好きになってきたんですよね、僕はこれね。
あ、値段が安い割にはね、
はいはい、
あの、大きいさつまいもで、
はい、
もう、しかもですね、熱々、はい、この祭事なんかやったら食べられると。
わーっと蒸し器が出して。
もうあれはいいで、最高ですね。
ちょっとあの中国のヤムチャみたいなもんですよね。
そうそうそうそう。は
い、
うん、それで、
うん、
いや、これはぜひとも家でなんか作れるんちゃうかいいとか。
というようなイメージが、まあ、10年か20年か30年前からあったわけですね。
はい、いや、そんな前からないないね。
そうですか。まあそこはどうでもよろし
い、はい、まあまあどうでもいいです
よね。正確に言わんで
も。はいはい。はい、
それで、この人、はい、
調べたんです、図書館行
って。ああ、そうでした。
はい。
はい。
それで、あの、あ、これは作れるなと。
なるほど。うん、
で、図書館で本借りたりとか。
はい。
で、でも本は、実は非常にいい加減な本で。
うん、熊本県から出てる本、電話した。はい。
電話しました。
この人すぐ電話してますね。気づけてない、皆さん。
これではできませんよ。
なんか。
ファックスやで。電話したタコツ。
ああ、そうか。ファックスでもね、あの、とにかく、あの、いい加減なレシピのとか全部電話やってますからね。あの県が関係してあるレシピやのに、
そう、あれはね、いけませんね。
いい加減な、熊本の人しかしてくださいよ、お前。あの、できなかったです。
できなかった。
で、電話したんですね。
電話して。
で、電話してどうやったんですか？
え、なんかもう話ならへんかったから
。話ならへんかった。熊本諦めんな。
もう一回やりましたよ。
もう一回やる、うん、しつこいな。
あ、それで、
はいはい、
他の本を、また、あの、
図書館。いわゆる千里図書館で、のレファレンスのところで、探した。それでやっと。
やっと。
ここまでできた。
それとあのもちろんネット。
ネット。
うん、YouTube。
YouTube これいいですね。
大きかった。
大きかったですね。あの先輩がいてはるんですよね。ちゃんとこのいてはったんですよ。
そうそう、調べ
て
みたら。すごいね、たくさんの方が
上手に、はい、
あの視聴してはった、レシピがありまして、
はい、はいはい、
はあ、これでやるんや。
なんとな。
はい。
まあ、熊本県よりも YouTube というのがね、
今回、良かったですね。
一つ、まあ、あの、我々の
意外とね、本ないんですよ。
ないですね。うん、で、あの、千里図書館のレファレンスの人もね、これいろいろ調べてくれはって、うん、ここにメモが来てるんですけども、さつまいもをいきなり切り、小麦粉の生地で、あんと一緒にいきなり包んで蒸した団子という記述があるのみでと書いてますね。
のみです。
レシピの記載はありませんでした。
はい、
これでそれでどこの本を調べはったかと言いますと、これ西日本新聞社が2006年の10月に出してますですね。九州宝御前物語っていうんですか、
ね、
これをまあわざわざ調べてくれはったけど、ここにはまあこういういきなり団子のいきなりの意味はあったんですけども、
う
ん、
そうそう、
こんな面白いものについてのですね
レシピはなかった、
うん、まあこの本僕実際見てないのでどの程度の本かわからないんですけど、なかったとか、
はい、
まあかなり苦労しましたけども YouTube がこれを助けてくれてですね、あのまあここまで、しかし YouTube の場合は餃子の皮とかですね、まあシナモンとかそんなことは言うてありません、はい、ね、伝統に乗ってやってあるんですけども、
はいはいはい、
我々伝統も大事やけどやっぱり作りやすいということと美味しくしたいということを頑張ってますのでね、うんう
ん、それでね、
はい、
いや、あのまあ熊本のその祭事に、
うん、来てくれはった
人に、お姉ちゃんに、
はい、お姉ちゃん
も聞きましたら、
はい、
その人もね、もち粉言うてはりましたよ。
うん、ああ、そうですか。
もち粉が入ってますよ。
あ、ちょっとね、うん、それから来てはる人もね、実際にその店の人が来てはれん場合があってね、
あ
のバイヤー言うんですか、適当にここら辺の人のアルバイトでやってる時もありますので、あんまり皆さん信用できないですよ。
うんうんうん、
実際その店の人がどうかということを聞かんと。うん、
ね、
はい、
まあ、だから、うん、あのその人も言うてはったんやけども、
うんうん、
それで、もう一つは、あの、まあ、その熊本県の本には、
はい、
中力粉って書いてあったんです
よ。中力粉って書いてあ
った。私も中力粉ってなかなかね手に入らないんですけど、
はい、中力粉
言
ったら中力粉が手に入るんです
ね。うどん粉のことね。
うどん粉、はいはい、
あんまり手に入らない。
それを一生懸命探して、
はい、探して県
の本屋から、
まあ、はい、あったんですけども、それでやった場合と、
はい、
薄力粉でやった場合は、
はいはい、
どう違うか言ったら、
はい、
ちょっと中力粉の方が皮が硬い、
うん、硬かったですわ。それ何回も僕食べました、ね、
そうです、
はい、もうなんかねカリカリするようにね、まあ、ちょっとできてからもすぐ食べたわけじゃない、歯ごたえありすぎた、あれは、
うん、はい、だからうん、いや、やっぱり薄力粉の方がいいなと思ったんですが、
ね、はいはい、
なんせうまくこう伸ばせなかったんで、
伸ばす技術がなかったん で、まあ、で そこで思いついたのが餃子というね、
餃子
の、はい、まあ、この前も水餃子水餃子やってましたからね、まあ、餃子うち結構おいしいもの作れるようになってるんですよね、はい、あれをまあ出してきたのが成功やった。
このね、はい、使った餃子の皮ですが、
うんうんうん、
小麦粉って書いてあっただけで、薄力粉、中力粉、強力粉、何を使ってわからない。
ああ、そう。
なかった。
それはまあ法律的に許されてる
んですよ。あ、そうそうそう、いいんですよ。
それを、餃子皮メーカーには僕ら何もないですよ。うん、すね、恨みもないですよ。
最大です。
ただ、いいのを、作ってくれはったないうことですよね。はい。
だからまあまあ、こんなんで、
う
ん、
はい、
ちょっとね、助かりました。
そうでしたね。
粉が。
まあ、作ったよっちゃん、そして、はい、カメラのてっぺんで、まあ、試食を一気に引き受けてる、この70、まもなく7になります。
一気に引き受けてるって。
いやいや、
ありがたい。
いや、ありがたいけども、まあ、皆さんな、やってみないで大変ですね、この人と付き合うのは。もうちょっとしたことにもうね、いろいろ言いますし、もうその違いをちょっと間違うたら怒るしね。
怒ら
よ。いやいやいや、まあそうしながら、はい、我々この JOBBB のね、
はい、
よっちゃんのお料理コーナーが、おかげさんで422回というね、はい、大体ちょっと料理についてね、ね、言えるようなね、雰囲気が出てきましたね。
これいきなり団子ね、
はい、
2ヶ月ぐらいかかったよ。
そうですか。もう話、はい、こちらの話聞いてません
が。
はいはいはい。出来上がり2、3、はいはい、分かる、はい。その間僕は付き合いました。何回も言いますけど、
はい。
ということでございまして、これもね、何点何点と初めの頃は点数つけてたんですけど、この頃結構上手になってきまして、これももうほんのあと 1% ぐらいで店で出せるぐらいになってますよね。このままはちょっと辛いかもわからんけどね、プロの人に言わせたらね。
まあ、いや、まあ。
いけますか、まあ本人はいける言うてるんですけども。まあ、そんなんで、何点の点は。
その前にね。
つけません。
餃子の皮使わんと、
はい、
自分で皮を作って。
はい。
うまいことまん丸に。
うん。
丸めて。
まあ、できればね。
できた。
え？
練習します。
練習します。もう、は
い、
今度よろしいわ。
あ、いい
ですか。もうそれ以上、また今度、はい、また今僕は試食せないかんので、もうこれやめといてください。
でもやっぱりね、作った皮
しばらくこれでやめといてください。もうこれも餃子の皮で十分ですからね。
はい、
ということでございまして、てっぺさん、よしこさん、そして皆さん、ありがとうございました。はい、聞いていただきまして、どうぞ皆さん、熊本のね、この郷土のお菓子を自分の家のメニューに入れていただきますと、はい、我々は嬉しいですね。はい、それと、まあ、一言いらんこと言いますけども、ね、メニューを出すときとか、レシピを出すときは、できたら、まあ、正確にお願いします、はい、ということも、お願い申し上げておきましょう。はい、はい、どうもご清聴ありがとうございました。
スリランカ輝く島、家族で10日間の旅、ボラボラ1の前半でございます。
はい。
皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。
はい、はい。
ボラボラ、私、バンバ哲平と。
はい、バンバ文雄でございます。よろしくお願いいたします。
ただいま、スリランカは、ホテルシギリアという、部屋の、ふみおくんとか507ですね。
50じゃない、57ですよ。
僕なんで丸つけるんでしょうか。
いやいや、なんかどっか大阪のマンションみたいな感じです
けど。そうそうそう、57号室。
57号室。
はい。
平屋建てのホテルです。
そうです、そうです。の、はい、会員スタジオですね。まさに会員スタジオで。
はい、
まあオープニングの時もちょっとお話しましたけど、旅行カバンの上にいろんな機材を乗せて。
うんうん、そうですよ。
で、ふみおくんはベッドに座って。
はい、これベッドに座ってます、ね。
はい。で、僕はベッドと旅行カバンの間の、
はい、
ちょっと小さなスペースに、
はい、
竹で編んだ、
はいはい、
まあ、
いかにもね。
韓国のあの太鼓みたいな形 の、
ね、
あの椅子があるんですけど。
それなんか竹製品が多くてね、
はい、
工芸的なのがいっぱいありますね。
は
い、
そこにまたがって、二人でマイク向かって喋っております。
はい、まあ、椅子コールがあってね、はい、ちょうどてっぺんのあたりから雨漏りもしたんですよ、これね。
あ、ここ上天井から。
ものすごいスコールでね、まあこれ結構高級ホテルなんですけどね。
昨日ホテル着いたんですよ、
ね。星の数も結構あるホテルなんですけど、まああまりにも きついスコールでね。
そうです。
で、それなんでやると、猿がね、このホテルの屋根にね、
はい、
いっぱい集まって、いるんですよ。この辺猿がいっぱいおるんですよ。
あ、いますね。
で、多分なんか猿の好きなんで虫かなんかがね、
殻
の屋根の下入ってみんなで瓦を剥い取ったんですよ、猿が。
なるほど。
そこへスコールが来て、またしかも縁の悪いことにですね、このベッドよっちゃんが寝とったってベッドなんや。
よっちゃんの上来たもんやから、ちょっとした騒ぎが起こりましてね。
で、ホテルの方はすぐ来てもらって。もう
大変なこともね、ホテルの方が屋根登って。
あ、修理終わったんですか？
終わって上に何かね、はい、なんか、ブルーシートはここからやわな。はい、なんかそういうもんをつけてあるらしいですよ。
なるまあ、応急処置してくれたっていう。まあ、その対応は早かったですよね。
対応は早かった。それはやっぱり4つぐらいの星の春ホテルやからね。そうですか。ただまあ、本当に猿も偉いことしておるわ、もうせね。何しろ分からんという、
まあ、猿も人間も仲良く暮らしてる、
はいはい、そういう島です
スリランカ、はい、周りはジャングルです
ゾウもいてますしね、 そうですね、いろんなやつがおりまして、まあ、非常に幸せというかスリランカのちょうど真ん中ぐらいのね、
はい、
自然がもういっぱいあるね、どっちかというとスリランカで乾燥気候もあるんですけど、ここは割とシーズン気候でね、
はい、
もうとにかく全てのものが湿っている、
そうです、ね、
我々の持ち込んだものも湿っている、
いやもうノートが、ね、湿っている、ノートが全然書けなかったり、
街がつけない、
よっちゃんの街がね、先つけつかない事件がありまして、
もう蚊が入ってくるといかんし、まあ今、自家熱のこともありますんでですね。
蚊いっぱいいますよね、
これ。まあ、隣の国のモロジブがね、自家熱の汚染地帯に入ったりとかもあって、まあ我々も蚊取り線香をつけながら、まあいろいろ動いてるんやけど、そのマッチが使えるようになって終わってるとかね。
そうです。
もう全てがし、今ちょうどこう、そういう湿気の。
暑い。めっちゃ暑いです。
はい。まあ、まあ、しかし、熱帯は皆さん本当面白い。
いや、本当にね。
もう命がもういっぱいありましてね。
で特に人がここ親切ですから。
あ、もうね、スリランカこれ。で安全でね、
そうです、
以前まあ内戦もありましたけど解決してからは安心で、でも世界中のホテル資本がここに集まってきて、
そうです、
まあ、フランスとか海外旅行できへん人がですね、まあ、安全なアジアのねこういう常夏の国へ来るということ で、
そうです、ね、
いろんなところで一流ホテルが立ち並んでおります。
で今我々がですね持ってます、はい、この小さなパンフレットで
ございますが、これねようできてるんですよ、
まあ、ここにね JOBBB スリランカ10日間の旅と、
今ちょっと見てもらってますか、映像撮ってますか、
YouTube の動画見てある方は、はい、おそらくこの映像見れると思うんで、あちなみにオープニングの動画は撮れてませんでした。
いや
オープニングで撮れてるって言ってましたけど、GoPro の調子が悪かったので、
まあまあそういうことありますね、
はい、この冊子にある通りですね、はい、僕らはですね、
はい、
2月の15日に大阪を出発しまして、はい、
これつぐみちゃんが作ってくれたね、
そうですそうです、
なかなかええ冊子でね、歴史からいっぱい入ってね、
は
い、
まあオープニングではね、
はい、
ジョモクリム事件がありまして、
ありましたありました、
ちょっとつぐみさんの株が下がったということで、はい、
まあちょっとこれ意識的に上げておきましょう
そういうことですね、
でこれね売ってもいいぐらいですよ、スリランカの旅の、
なるほど、
食べ物は別室に別冊があってね、
はいはい、
食べ物の別冊もようできてますわ、
まあ、このね食べ物の方は実はとある本を参考にして作ったと、
あそうですか、
本人白状してましたので
著者によく許可もええんと、
いやいや、まあ僕らの旅です
からね、わかってます、はい、まあ、
それちょっと映像には見せない
んで、まあやめときましょう、
こっちのこっちは
つぐみオリジナル、
つぐみオリジナルやと思います、
は
い
は
い、
まあまあ中にはね、はい、一部拝借してるところもあるでしょう、
まあ、あるかもしれないですね、
はい、まあそれは誰でもやることだね、は
い、2月15日にスタートして、
うん、
2月の24日の水曜日にまた帰国するという、
はい、
そういう旅の中ですね、
はい、
ただいま僕らスリランカ到着しまして、
はい、
今仮設スタジオから全世界に向けてオープンしてるという、はいはいはい、ただねちょっと一つ僕は不安なのは、ここのホテルのインターネットがどれくらいの速度があるかわからないんで、
うん、
果たしてこの音声データをサーバーにアップできるのかという不安はありますね、まあ、このラジオを聞けてるってことはもうすでにその問題は解決してるんですけど、うん、
解決してるはずですよね、
まあ、僕らは木曜日の深夜1時、はい、日本時間ですね、番組更新したいんで、
は
い、もしかしたらそこの時間には遅れるかもしれないんですが、はいはい、まあ、そのような状況なので皆さんご了承ください、
まあ、それはもうよう分かってありますよね、
はい、
まあ、前回 の、 スイスからの時も ね、
あね、
まあ、いろいろありました、
ありました、
でもまあ休まんとできました、皆さんのおかげですよ、
そうで、まあ、久しぶりのですね、はい、というかこの5人での旅行っていうのはその、
うん、
まあ、スイス以来なんですけど、
そうですよ、
まあ、スイスの時は、
うんうん、
文雄君とよっちゃんでスイス来てもらってっていう旅やったんで、
お前らが滞在中に、ね、
もうすでに僕らがスイス行ってる時にね、
わしはまあスイスエアに乗ってですね、
そうそうそう、
直行便で楽な旅させてもらいましたね、まあ、いろいろ事件はありましたけど、
今回は、はい、大阪から、
うん、
スリランカまで5人で、
そうですよ、
初めて飛行機、一緒に飛行機に乗ってきたっていう旅やったんですよ、ね、
まあ、おもろいもう家族取材の旅でしたね、
文雄哲平よし子、
はい、
でそして私哲平の妻のつぐみと、
はい、そうです、
でその子供のゆい、
はい、
3歳です、まあ、この5人で来ております、
隣の部屋にね、はい、お前らが家族持って、
そうです、
でわしはこの56号室におるわけ
よ、57です、
57ですか、よう間違えるね、もう56か57よう間違えるわけ、
僕ら58にな
ってます
けど、
もう面白い部屋ですよ、
はい、
本当にね、緑の中にね、取り残されたようなええホテルなんですよ、ね、
で天井にね、三枚刃の扇風機があるんですよ、
ああ、これがまたね、ゆっくり回るときはね、回っとるんかな、ような速度で、
そうです、そうです、
もう早くするとね、落ちてけへんかと思うんですよ、ぐらぐら揺れるようなね、
手なんか入れたらね、
いやもう手は
2、3本切れそうな、
まあ、入れません、こんな高いところ
やから、ね、
高い天井ですよ、
でその横にね、
はい、
めちゃめちゃ音のするエアコンがあって、実はさっきまでエアコンつけてたんですけど、
ちょ
っと今つけてみましょうか、
いや、そうですか、やめといた方がいいんじゃないですか、怒らはると思いますよ、聴者の方は、
はい、
そんな急に使うんでしょう、
いや、まあほら、
はい、
開いてますよ、
開いてますか、
なんか
これねシンガーというね会社の ねエアコンで初めてシンガーやった僕ミシンの会社が思ったからね、うん、エアコンも作っては
ん
じゃ
ないスリランカのシンガーっていう会社があるんでしょうね、うん、
それはないと思うけど同じスペリアからね、う
ん、あ音あんましないのまだ、
うん、まあねこれをする時とせん時ってあるんです
じゃちょっとつけときましょうか
そうですか
つけんとねやっぱりムシムシするんですよ、ま
あ、お前顔が特にね何かこう気持ち悪
さ、ね、ジョモクリム事件ありましたからね、はいはい、このね、はいはい、エアコンの音がうるさいんでエアコン消してたんですね今までね
ずっとうるさい冷たい風来てるやんえあんまりよちゃん後ろから寒いから26度にしてやってますね
28度ですかあんた耳大丈夫
いやいや耳も大変悪いですよ耳も目もねご不自由になっております
あのじゃあ28にしておきますねそうですかでまたこのね、はい、シンガーのエアコンのこの、はいはいはい、あのリモコンがね効きが悪いんですよ
まあリモコンも効きもあるしあシンガー自身もね自身は優秀ですけどリモコンは大したことないリモコンちゃ
うこれけどクーラーは大したことない、ね、そのシンガーか
そうですよ
そうですかこれね
これシンガー間違いない
ですかね、
まあここまあシンガー社もすごい会社。え、SIA って向こう怒鳴っておりますけど。
シンガー C じゃん。
ちゃうわ S じゃん。シンガーは S のマークじゃん。もう俺して自分の母親が作っと使ってたミシンやからね。スペル覚えてます。
まあ、このシンガーはね。56か57間違えた。
いやいやそれはもう最近間違えるようになったんですよ。これはボケってもんです。
SINGER でシンガーですね。
はいはい。まあそんなドライドライでも
いい。まあだから今エアコン音しないんでつけておきますわ。
またあのひどい音がしたらね。はい、まあやめましょう。
でリビングの横に。はい。あのお風呂とかトイレのある部屋があって、でも
う
これが意外とあの熱いお湯も出て、
いや結構ね熱すぎてね、はい、俺もやけどしそうになったんですね。
そうなんですか。
調節がここほら温度で調節できへんやろ、
はいはいはい。
レバーを右やと左とかやってね。
右がね、うん、あの水で、
水
左がお湯なん
です
、
ね。ちょっとやったらね、はいはい、もう8度ぐらいの出たりするんですよ。
そうなんですよね。
まあまあ、あの1ビって悪いけど俺のところの自宅やったらね、はい、60度、まあ60はせ40度にしといたらね、いつも40度のが出るんですけどここはまあ、四つ星にしてはですね。その辺が設備が、まあ、
というかね、よくね、ヨーロッパのホテルとか、うん、みんなそうやから、
もう知ら
ない
し、
ここ、基本的にやっぱりあの、イギリス統治の時代が長かったから、
もうおしっこのね、あの、朝顔のおしっこが高すぎてね、もう本当に、僕は下こぼしたらあかんと思ってですね、
はい、
高重さんやないけど、
あの、高げたで、
一本げたでトイレ行かんかったらね、こぼれそうなんやね。ほんで思い切りぐーっと力を込めてあのおトイレの出を用意してですね、うん、それでも放物線を描いてやっとそのポッと、うん、あの朝から
あの小便小僧じゃあかんわけですね
あかんあんなことしたらそこらベチャベチャになってホテル追い出されますよ
なるほど、
まあ、そういうような、まあ、イギリス統治の悪き習慣が残ってるというと、まあ、うん、ちょっと言い過ぎましたけどね、はい、まあそれとまあもうトカゲがおるわね、
うん、
もういろんな生物がもうこの家の前の56やったけどこの部屋が57か、
まあ、
な
んかそれは書
いてあるところがね照明で照らされてるんですけどはい、まあそこへちょっと夜帰ってきますとねもう 2,3 匹のトカゲが虫を争うてね表札の周りにいっぱいむじゃむじゃしとるという
あれヤモリですかね
ヤモリやトカゲはない海の中におったな海じゃ水の中やな、うん、あいつら
みたいなそれイモリそれイモリ
イモリですか
イモリ多分この壁にはヤモリやと思う
もう同じことやる。ああ、そうか。嫌やからな。池を森しとるのと家を森しとるの
ちゃう
かな。家を森しとるの、はい。はい。まあ、そんなことがあって、本当に熱帯って朝からおもろい鳥の声、笑い声のような鳥の声があった。
さっき言いました。
そうですか。はい、セミも聞きましたか
セミはちょっとね、はい、あの、鳴くような、蚊の鳴くような声のセミ
も。なんとかゼミと似てました。
ヒメハルゼミみたいな。
ヒメハルゼミ。まあまあ、そんなん、
ね。じゃあ、早速ですが、
はい、行きましょう。
大阪からスタートが2月の15日。
そうでした。
月曜日2016年となっておりますんで。
はいねはい、この、 あの冊子を見ながら今話を、はいまあ、自分の調べたとかいろいろ
これねちゃんとね用できてるのが、はいはい、この開けるとですね、はい、ここ の、 あの下の方にちゃんと、はい、あのメモの場所があるんですよねそうですよそのスケジュールの下に、はいまあ、あの縦長のページの半分の上がスケジュールで下が空白の部分で、
う
ん
まあね
メモ書きになってます
旅行会社の主催する旅に出ますとね、
はい、
こういうのがもらえるんですよね
あそうなんですか
今回はまあ我々だけのこれ特別のバージョンなんですけど ね
いいですね
であのメモ用紙があったりそのはい、とにかく集まるところの、うん、関西空港ですか国際空港ですか、まあ、それは
関西空港
第一ターミナル4階 B カウンター前
あ
16時に集まれと書いてますねそれからあと赤とかいろんな色を使いながらですね、
はい
各々所注意が書いてその下にメモ欄があってそこにまた訂正ができるとかね、まあ、本当によくできこれ長いことやっぱり、うん、トーマス・クック以来の集団旅行のね、
うん
これやり方やと思いますけど
トーマス・クックって誰や分からない
けどもう大昔の旅行会社
ちょっとふみおごめん音してきたからようちゃんエアコン切るわ、
はい、
この音この音、
うん、これまだマシやもっときつい音がしてるわいつもよりマシやまあ切ってください
ね、
まあ押してから3秒ぐらい言われてます。シンガーです
まあまあ確実にエアコンの音ですね。
いいあのシンガーのエアコンでございます、
は
い、
でね、まあ僕らはですね、
はい、
あの15日は桃山台あたりから、まあ、文雄君のいる、この僕らのいる千里中央からですね、
はい、電車で一駅、ここおるん
ちゃう？そうそうそう、あの僕らの本局のある千里中央から電車で一駅の桃山台の方に自宅がありますので、はいはい、まあ、そこでですね、
はい、
オープニングで話したような大事件を経てですね、
お前はな、
まあ、僕はあの皮膚科に当日行くという、はいはい、まあ、非常にあの近くにあったんで助かりましたけど、
はい、元のとこ聞いてください。
そう、そういうことです。で、家族3人でですね、
はいはい、
車で、
お前はな、
はい、あの高速道路を使って、
はい、
阪神高速道路で関空までやってきました、
はい、
まあ、その間特にね何もなく、
は
い、あの ETC カードもちゃんと動いて、特にで車が混むこともなくですね、
よかったやん、
日曜日で、まあ、そんなに交通でも多くなかったですね。湾岸道路をずっと、はいはいはいはい、あの、境のあたりとか、泉佐野とか来まして、まあ、貝塚ももちろん通りましたけど、
はいはいはい、
そして関空の連絡橋、うん、だいたい5キロぐらい、4. 点何キロぐらいかな。
あ、出てる
の？そうです。あれをですね、あの、端から端まで。
なるほど。あ、端な。
あの、一本のゲートのビルの横通って、は
い、で、関空の。リンクターゲートビル、
ね、そうそう。で、関空の連絡橋入って、うん、
はい、
で、関空でですね、あの、うん、車の業者さんに、
うん、
あの一週、10日間か、車預けて、
ロングステイやな。
しかもそれ5000円でめちゃめちゃ安いんですよ。
うん、そうか、安いんか。俺、まあ、
いや、10日間預けて5000円ですよ。
安い。
1日500円じゃないですか。
あ、そう
か。車1日500円で預けられるとこありますか？
いや、わし車持ってへんからね。
うん、いや、普通考えたら
ね。僕らの、まあ、車の常識としては、
はい、
まあ、昔はそこら置いといたらただやったからね。
あ、
まあ、そういう時代ではないかな。
まあまあまあ、そうですね。
安い。
業者さんに車渡して、
はい、うん、
で、今、韓国に着いたと。
なるほど。
いうことで。
そうですか。
ふみょくんどうでし
ょう？いや、わしらはそんな名前優しいもんじゃなかったよ。
あ、そうです。
わしとよっちゃんはもうね、とにかく韓国着くまでも結構大変なことがあった。
というか、どうやって韓国行ったんですか？
まずね、本局のある、
はい、
今はこれね、どっちかというとスリランカ支局ですけども、
そうそうそう、
まあ、臨時支局ですよ、
うん、
もう戦地支局みたいなもんでね、偉いところでやってるんですけども、
うん、
本局からですね、はい、まあ、いつもの通り戦地中央から、
はい、
まあね、あ、こう行くまでもやっぱりね、はい、この家からこんな大きなあの旅行カバンでしょ、
うん、
あれを持っていくもちょっとした苦労やった
ね、これでしょ、これ、
あ、これです、これです、これね、はい、23キロまでにせえということで、はい、まあ、23キロやったら、それをまあ家からいつもやったら軽くスッスッスッと戦地中の駅まで行けるのを、
うん、
まあ、よっちゃんに案内してもらいながら坂をくぐって、
そうかそうか、
信号を行って、
あ、要するに階段のないルートをよっちゃんが知ってるから、
知って、まあ、知ってんだと思ったら途中で忘れてしまって分からへんようになって、
はいはい、
結局階段のあるようなルート行ってもたんやけど、うん、まあ、それで北大阪急行に乗って、
はい、
で、梅田まで行って、
お、
梅田からまた上上がるのは大変や。ね、お前がよう言うてるようにエスカレーターとかね、
はい、
ユニバーサルとかいうのとかこういう荷物持ってると分かるわけやわな。何言うとんねん、お前でいつも思うけども。
僕要はね、自転車をバラして、
そうや。
ああいうターミナル駅使ってましたから、そういう時結構大変や
った
ら
分
かるんですよ、ね。
それ
あとはまあ子供もね、連れ
て
ベビーカーがね、
はいはい、
移動しにく
いとか。で、僕はまあお前に言うたようにビデオも1台にしてやな、
はい、
結構僕の大きなバッグは軽かったよね。よっちゃんはそれはもう何もかも詰め込んで。
まあ食い物もありますしね。
お前に言うことなんか聞いとらへん。
あ、食料品をね、いっぱい
入れてますから、ね。食料品だけやな、機材もそうじゃ。
あ、そうですか。
ね、湯沸かしを2台持ってきてるとかね。俺はもう、とにかくみんなが怒れないことして
そ
こに。
電気ポットみたいな。
電気ポットもしかも上と下が離れるクックタイプのやつだよ。クッカータイプのんで、そのままの。
いやいや、旅行ですよ。
来たらやな。
旅行ですよ。
そこに。あんねん。
はい。あ、そのやつけのやつがね。
そうです。
まあ、ティファールみたいなやつです
よ、ね。うん、あんまり調子は言わないけどね。
はいはい、
はい、まあ、つぐみちゃんしかし、炊飯釜持ってきたからね。
あれ、水星大活躍した
やつ。いや、今も大活躍してるやん。今日の昼飯やな。つぐみの手作りや。美味しかった寿司が。
強風ちらし寿司っていうんですか。
強風ちらし寿司と元はよっちゃんが、
はい、
どっかで買
う
てきた。
赤札赤札って言うてましたね。
あの人、
ね、
うん、そうです、
ね。なんか言うたら、いや、これ赤札やねんって、いや、そんなん聞いてへんから、
う
ん、
まあ、
うまい言うとんねんから。
いやいや、安いと赤札、あの人の手柄話。
まあ、安いお金でうまいもんを買うっていうのはやっぱ、はい、大阪のおばちゃんのね、
腕
の見せ所ですからね。はい、
まあ、東京の人なんか赤札でも赤札は言えませんからね。
は
い、
そう。
もうそこらが。
東京の人よう知らんねんけど。
そうです。そう言われております。僕も東京の人はよう知りません。
ということで、まあ、無事梅田に着いて、
はいはいはい、まあ、無事じゃ、まあ、苦労しながらやね、はい、もう本当に
というか、なんで文雄くんね、
う
ん、実は今回あのアクセス 2ルート僕用意してたんですよ。
そうか、
だから梅田からバスに乗るルートと、
うんうんうん、
でもしくは、
はいはいはい、
伊丹空港まで行ってそこからバスに乗るルート、
あれはか
んない、なんでそっちやめたんですか。
もうよちゃんも300何歩高いからやめようっていうことになって伊丹にはやめました。
わかりました。
まあ、うん、まあ、伊丹で行けばですね、
はい、
まあ、これから先の苦労は少しあのなかったんです。300何歩でなかったんですけども、
はいはいはい、
そのお金の300何歩がもったいないということで、
はいはい、
あえてまあそのね、いろいろとエスカレーターを探し、うん、エレベーターを探し、
はい、
途中まで行ってはこの子になかった ったわ言われてあると思って行ったらこんな全然ないとこでエレベーターがあるという、あ、まあ、それはまあお互いにあ
った。文雄君今これ後ろ何の音？
雨。
またやこれ大丈夫、上猿がまた河原ひっくり返しとらへんかって心配。もう雨でこの放送が中止になると。
すごい音ですね。
やっぱりそれはね、やっぱり熱帯の雨がね、これ先ほどの雷なんかどんな雨やったか。
いや実は今日ね、
はいはい、
シギリアロックというところに行くはずやったんですけど、僕ら行けなくて、
はい、
でその時間を利用して JOBBB の収録してるんです。
そうなんですよ。
まあ良かったですね、怪我の巧妙じゃないです
けど。いやいや本当にね、いや行ってたらちょっと、まあ、ほんまにあの事故があったかもか、ね。
だって明日は木曜日やろ。
え、木曜日。
そしたら木曜日ずっと収録せなあかんかって。
はい、ああそうか。
それが一本できてるんですから。
はい、その代わり明日は朝からシギリアロック行かない。
あ、そう
ね、もうこれはやっぱりね、協定ですから、旅行会社っていうのは一つもやっぱりね、省くわけにいきません、ね、僕ら料金払ってますから、ね、まあ360円はケチってますけど、ある程度旅行も払って、あ
のそんな小さいのケチらんでもええのに、
いやいや、小さいのケチる
から、まあ、それこれから今から、あれやろ、大変なトラブルがあるんやろ、
あまあ大変でも、まあ、それとにかくまあなんとか梅田までついて、
はいはいはいはい、
で梅田からあとはですね、1年前にスイス行った時に、新阪急ホテル前にどういうように着いたかということやね、
2014年かな。
そうなんです、それをね、ちょっとぼんやりして忘れたのを、まあ、これ間違ったら今度はやっちゃう、何言われるか分からへんから、
うん、
わしもずっとまあ電車に乗りながらですね、
あ、考えてた、
考えてたんで、もうやっとね、よかったわ、間違えんかって、一番後ろで、
はい、
降りて、
はい、
ね、でまあ、
一番後ろというのは線虫側ですよね、線
虫側、阪急側です、
はい、阪
急百貨店まで降りて、
はいはい、
そのまま上がって、これ全部エスカレーターがありました、
はい、およかった、
あって、ほんでそこを右に曲がって、
お右に曲がって、
あの水野さんの前を通って、
はいはい、
銀行の両替のところを通って、
あります、あります。
はい、あ、皆さんあの辺知ってはる人は
1ドルいくらみたいなね、
あれとった両子供できたもんね、
はいはいはい、
買える。でそこをあの右上がった時にですね、
はい、
地上階へ出るエスカレーターがエレベーターが
あれですよね、あの喫茶店か何かの横
の、
あの、はいはいはい、狭いエスカレーターですよね、
はいはいはいはい、あれで、まあ、乗っていった時に、
はい、
まあ、あのよっちゃんもが先頭に行って、
はい、
わし前言うたように僕の軽いのをよっちゃんが持って、
はい、
重いのも僕が押してるわけですよね、
横カバンね、
はい、まあこう、まあ、車内はねエスカレーターの場合かなりこれが塞がるんですけども、まあ、もうちょっと右へ寄せたらですね、うん、人が通れるぐらいなんですけど、よっちゃんそんなかまへんから、はい、真ん中にドーンと置いてですね、おっさんがまあブツブツ言うて下で待っとったんですけど、
急いでる人がお
って、ね、そうなん、まあ、そんなんで、ね、急ごうはでしょう、あの人マイペース言ってますね。でそれで上がっていってから、はい、降りて U ターンのような格好で、タクシーのぐーっと通ってるところ、
だから今言うたらエスカレーターで、まあ、地上1階に上がったんですよね、
近くからね、1階上がりました、
はい、で U ターンして
U ターンしてるような格好で、
はい、
新阪急ホテル前のですね、バスの乗り場の近くというかね、あれと思ったんですよ、ね、
あれ
もうその近くに寄らん時までね、旅行カバン持った人がいっぱいおるわけですよ。これよっちゃんなんやろ、まあこう関空行くのと伊丹空港があったから、
はいはいはい、
まあ伊丹の人が並んどるんかいなと、
あ、なるほどね、
というのもお前が行く前にですね、
はい、
あの例の、まあ、タブレットでもなかったお前の電話でね、
はいはいはい、
調べてくれたわけね、
そうそう、インターネットで、ね、
2ルートがあって、
はいはい、
で伊丹行くのは楽やと、
はい、
あのもう空いてるし、
いや、ただつぐみさんがね、実は伊丹ルートを僕に提案してくれたんですよ、
うん、かったかった、
まあ、その理由は今から分かるんですけど、
まあ、年も取っとるし、あの、はい、ここ行ったらええで、ガラ、いつもガラス好きやから、まあ、あの値段は360円ぐらい高いけども、
そうそうそう、
こちらに行った方がええっていうのはつぐみちゃんの推薦で、
はい、
もう一つは360円は
安い
ぐらい安いんやけども、ひょっとしたらまあ混むかもしれんということがあったんやと思います、うんうんうん、まあ、それを思い出したわけよ、ね、
まあ、もう遅いかな、時すでに遅いし
ね、もうでね、ふっと前見たらね関空のとこに並んどるわ、痛みはほとんど 2,3 人しかない、まあ、これがまたみんなもうほとんどが中国の方、まあ、ありがたいです、中国に足向けて寝られませんが、中国の方で、まあ、親子連れがおるかと思ったら女の子だけのグループもおるし、そんなのがずら並んどって、まあ、ちょっとお前の言うたよりもね、一列車ぐらい早く行ったから、
はいはいはい、
まあ、予定の乗れたんですよね。でお前のルートへちょっと早くお前のルートも行って、
はい、
まあ、目の前を発車したんですよ、
はい、
ある一車が、
はい、
それでもほとんど列が、あの、行かない。
なるほど。
で次に乗れるかと思ってね、要は30人ずつ切ってるんですよね、 あれ無情な話でね、
うん、
あれ遅れる人なんかどうするんかっていうのはね、
まあ、もうね、それこそタクシーで行くとか、
うん、あれはちょっとあの会社、あ、いたか、
いた
あ、よっちゃん、やっちゃんで見てますね。
けど、梅田から観光まで、まあ、40キロぐらいあるから、隠していたら相当、
はいはいはい、
まあ、高速代もかかるし。
まあ、僕らはとても360円のにケチってんやから、
ね、
そんなことは考えられへんしやで、ね。もう困ったな思ったらね、おもろいことおっさん言うてまんでね、30人に切りますと。
はい、
で、これ一応ずっとタグはつけますけどね、
はい、
皆さんタグをつけ終わって、 たと言うてですね、はい、乗れる保証はないですよって言うとるわけ。
カバンにね。
カバンにタグがつけたからね、はいはい、タグつけた人が全部乗れると思ったらあかんと、はい、もう30人きりということと、でもう一つはもう荷物がですね、バスの下に入らんようになったらね、30人はなかったももう乗れん人ができる。
なるほど、なるほど。
で、その代わり荷物のない人はその分だけは乗れると。わしゃもあんた、こう、俺ら荷物持っとるから、もうこれ、で、目の前にまたバスが1台出て、やっとまあ、目の前で2台行ってですね、1台はもうすぐ出たから。
確かにね、ふみお君ね、14時20分のバスでしたね。
そうでした。
はい、あの梅田駅発の。梅田駅。僕は乗れって言った
の。そうです、そうです、そうです。それはちょっと早く行ったからね、はい、本来はもう一つ前に乗れたんですよ。ところが、それも乗れず、はいはい、そのバスにも乗れず、はいはい、で次のお前に言うたバスまでやっとなってです、ね、
おお、ドキドキや。
もうなんとか、もう、行く、行かやな、行くやなと思って、もういかにも祈る思いやったわな。まあ、なんとか、乗れた。
乗れました。荷物も、
はい、バスの下に荷物も、入った、入った。もう、バスも超満員ですよ。
いや、人によっては、もう荷物いらんわ、荷物いらんわ、はい、けどバスに乗りたいっていう人もいたかもしれない
ですね。荷物いらんわでどうすんねん、それ。
いや、もう、
自分の持ってきた
僕のこの前のピーキと一緒ですよ。放棄ですよ、放棄。
あんなもんやね、スイスナイフの一本じゃ済まんとよ、これ。
アーミーナイフ一本ね。
あれも取られたな、あれ。
あれね、現地で買ったら3000円ぐらいしますから、ね。
あれはね、あれ、あの、ピーチのね、詐欺やと思う、あれは。盗ったよ、あれは。
じゃあ、ふみお君の乗るバスでも、そのタグついてたけど、荷物につけたけど、乗れなかった人いました。
後ろを見るが余計はなかった。俺はもう自分乗れたらええしね。あとが乗れんとか、
まあ、我が身は大切や
な。もうそんなもん何でも言われて、俺とよちゃんが乗ったらええんやということでね、はい、あとのことは知らん。
どのあたり乗りました、バスの。
あのバスのね、だから、はい、たまたま前の方に2席空いてたんですよ。
あ、よかったです、
ね。そこでまあ僕が窓側へ乗って、はい、よちゃんが横と乗って、あとから次々とした人が来て、まあ、
中国の、
まあ、方がほとんど。中国の方ってね、以前はね、非常に、はい、どっちかというと大きな声で喋る人とかね、やかましい人多かったよね。まあ、いかにも中国が乱れたことで、はい、この頃は中国の方ちゃうね。もう非常にもうサイレントっていうか、わしらの声だけがやたらと響いて、
ね。よかったな、よっちゃん言って。まあ、乗れてんなもん。助かったで。
あとはどないでもええわ、言ってもかってなもんで、そんなこと大声で喋っとったらみんなこっちふっと見たらね、はい、視線を向けるような視点なんてしゃあらへんけどね、耳であいつら危ないこと言うとんなというようなことを、まあ言葉が分かってる人
も
いる。
中国の方もちょっと変わってきたと。
もう全く変わった。もう、あの大きな喋りなんですね。昔まあ、ね、農協とか言われてね、日本の観光客も農協の人ばっかりじゃなかったんでしょうけども、そういう状態から出してですね、もうなかなかマナーの分かる方も増えてきたんやっちゃうかいなという中に。まあ、それでね、女性の運転手の方で、この方がね。
お、バスの。
あの、韓国交通、地元内交通か知らんけども、はい、この人がもう、見事やったね。もう予定の通りこれに着くように、まあ、努力はしますとかね。14
時20分発で、で、僕の計算では50分ぐらいで。
ああ、そんなもんやったかな。
だから15時30分ぐらいに、うん、関空に着くはずやったんですよ。
そう、その通りやったね。これ、よっちゃん、これついてたな。あ、15時35分に着くって言われて。
あ、なるほど。ちょっと道が混んでるから。
混むこともあるし、うん、まあ今ちょっと荷物を積むのに時間もかかったから、うんうん、15時35分には着きますとな。
静かな理由は一つあんねん。
何やねん。
これ。
あ、そうか。みんな中国の方が、スマホ、
これ、
タブレットばっかりやってはった。ちゃっちゃっちゃっちゃ。
会話
これって何？
手裏剣みたいな。
何かこう、お寿司屋さんの職人の人が、
ね。わさび塗るみたいな。
塗るみたいな。ちょっと今横からやってますが。
こればっかり。
あ、そうやったか。
うん、
あ、そうやった。あのバスの運転手さんすごかったね。職人がで、あれ。
あ、上手やった。
上手やった。揺れもなしに。うん、まあなんか、本当にガタもつかずにですね。実に見事な運転をしはって。
だから、梅田からのルートは、多分僕らと一緒なんですよ。
あ、まあ、そらせ。
僕らも高速乗って、ずっと行きましたから。
で、4階のね、はい、とこまでバスが到着して、はい、で、僕の荷物は割と早く出てきたんですけど、はい、で、だから、まあ、ぐーっと押すカートを持ってですね、よっちゃんの埋まってですね、で、2つを乗せて、はい、ちょうど16時ぐらいにですね、はい、関西国際空港の第一ターミナルの4階の B カウンター前へ行ったら、もう、ああ、つくみちゃんの顔が見えた途端に、ゆいが走ってきてね、はい、じいちゃんよっちゃん言ってバーッと走ってきて
ずっとねゆいが言うてたんですよ。
そうですか。
じいじばあばまだか、まだか、
まあまあお前ら早よついたから、
ね。まあ、実はあの時にちょっと一つね面白いエピソードがあるんですけど、まあ、僕ら先に関西国際空港着いて、うん、まあ、大体のことをこう済ましてね、
うん、
で、あの B チェック、 B カウンターの前っていうか、
大韓航空やってくれたのかな全部、
そう、大韓航空 の、 あのカウンターの前でずっと、うん、ベンチ座って待ってたんですけど、
はいはい、
僕初めてですね、うんうん、あんなに関空に人がいるの、
うわ、まあ、それお前も
すごかった。 ってね、
わしがその話しようと思ってて、
もうカンコドリの鳴いてるカンクはよう知ってるんですけど、まさかと思って、まあ、ほとんど中国人の方やったんですけど、なので、まあ、文雄君その後の話してもいいんですけ
ど、う
ん、ここで一つ面白いエピソードがあって、あの4人掛けの長い長椅子がちょうどこう対面に設置されててね、うん、でもそこに大量の人がいたんですが、ただ、うん、あ、運のいいことに、うん、その一列が全部空いたんですよ。
あ、よかったね、それは。
で、あそこに、まあ、僕とつぐみさんとゆいがこう座ろうかなということで行って、うんうん、
行ったら、
でつぐみさんはね、うん、あのダイソーかユニクロで、
なんか物買い
に行ったの？そう、あの韓国の中に店あるんで、買いに行くっていうのでね、うんうん、で僕とゆいだけが、うん、その、 あのベンチに座って、まあ、うん、文雄君たちも来るからと思って、うん、ちょっとあの席の上にカバン置いとったんですけど、
なるほどなるほど、
まあ、けどやっぱりあの席の上にカバン置くんダメやなと思って、うんうんうん、で僕はカバンをどけて、でそこに僕は座って、うん、でゆいをその隣に座らせたんです、はいはい、だから、まあ、言うたら席2つ空いてるわけなんですよ。そしたらまず一番端の空いてる席に、うん、あの中国人の男性の方が座ってきてね、で、まあ、これはまあ普通ですわ、
うん、ね、
であと、うん、ゆいとその男性の間に一席残ってるんですよ、うん、
なるほど、これがまあつぐみの席やったよ
ね。そういうことで、そしたらね、そこにね、まあ、今度あのカップルって言ってももう年配の人ですよ、まあ、男性女性、まあ、60歳ぐらいのご夫婦、はいはい、中国人の方が来てですね、まず女性が座ったんですよ、これは普通やなと、うん、まあ、レディーファーストじゃないんですけどね、
まあまあ
な、まあ、この男性の方もよう考えてるなと思ったらですね、ちょうどあの女性の間と、まあ、ゆいが小さいんで、やっぱゆいの座ってるところでちょっとスペースまだ空いてるんですよ、
まあ、あるわな。
そしたらなんとそこにね、うん、その男性の方が、うん、そう座ってきて、うんうんうん、でゆいもあんまりそういうの慣れてない、あいつ意外とね、人来たらちょっと怖がる、あのあーケースがあるんですよ。
まあ年齢も年齢やからな。
そう、そしたらね、ゆいがね、うん、もう俺のパパの膝に座るって言い出してね、まあまためんどくさいことになったなと思ったんですけど、まあしゃあないから座らしたったら、そしたらその男性がその一席丸々占領するという事件が起こりまして、
いや、まあそれぐらいね、人が多い韓国、はい、
そうです。で、まあまあしゃあないかなと思って、つむぎさんの帰り待っとったらですね、僕の向かいのまた4列シートがあるんですけど、そこにもう中国人と思われる方の集団がいたんですけど、そしたらもうその人らがね、うんうん、なんか水筒からお湯出して、
なるほど、
でそれをカップラーメンのところにこう入れて、
やってはったね、それ見たわ僕も。いや、なんかええ匂いするなと思ったらね、全員でね、
どこ551かと思いましたね。
いやいやいや、なんかまあ本当にアウトドア風の感じでね、まあ韓国も本当に庶民的な空港になったなとね、なんか米空港でね、そんなあのシーンを僕何回かも体験してる、
訓民ですね、
訓民ですね、あったんですけども、はい、いや、まあ本当に、まあ縁もありもね、韓国が使われとるなと、生きてるなという、
ね、まあ一つね、はい、あのこの旅行者の方が、まあ、中国人かどうかっていうのを判断する、うん、一つの、まあ、チェックポイントというか、判断のポイン基準がですね、あのリュックサックのサイドに水筒を入れてるかどうかなんですよ、まあ、入れてない人もいるんですけど、ただ入れなんかこう半透明のね、
はいはいはい、
あのナルゲンのボトルみたいな水筒入れとったら、はい、まあほぼ 100% 中国の人です
よ。なるほど、
まあ入れてない人もいますけど、
ね、はいはい、僕もいつも入れてますんで、
ね、あ、フミオ君もね、
ひょっとしたら僕
は、まあ、言われてません、こっち来て、はいはい、チャニーズ言われて、
いやいやいや、ジャパニーズって劣化することありますわね、まあ別にどっちでもいいんやけど、僕はね、まああのよく間違えられておりまして、
そういう、まあ、今の大阪を象徴するような出来事が韓国にはございました。
もうあの韓国も初日に僕韓国のインジョンからね、はい、まあ開港初日に帰ってきた時もやっぱりあれぐらいのあの前な状態だったんですよ。あ、その
10何年前、20年前から、
ね、オープンの時にね。
あ、そう
まあその時はまあいろんな他のマスコミの人とかそんなのもいてはって、ちょっと今の座席と違ったんですけども、ね、あれ以来の、はい、まあ韓国がまあ生きたっていうか、まあ逆に言うと韓国関係の方がね、はい、まあ時代もあったんでしょうけど、ここまでね、まあこの飛行場をまあ盛り上げはったというのはね、まあこれ努力しはったよなというような感じもしておりますね。よっちゃんがもうね、飽きて 寝かけました、隣のベッドで。まあ、これ、まあ、ゆく、まあ、これが飯食うな、ご飯食いに行かない
ぐ
らいな。
今、18時13分で。
焦っておりますが。
19時から飯です。はい、早よしましょう。
はいはい。まあ、スコールがあって、大変で、はい、僕はまあ、ポンチを着ていこうかと思ってるんですけども、まあ、そんなとこで、はい、そこで合流しました。
韓国に。
合流しました。
着きました。
はい、先行ってください。
で、まずですね、はいはい、まあ、僕らがすることは、はい、まあ、もう、
首してますね、
はい、チェックインはなんか、インターネットでやっとったんです
ね。はいはいはい。あ、これやってくれたんですよね。僕はチケットどう処理して分からないんですよ。
でまあ、そこら辺の上着出したことはなんか一応事前に終わってたらしいんで、
ありがとうございます、はい、
両替です。
まあ、つぐみちゃんのおかげでね。はい、
両替に行きました。はい、あれ、何両替したん？ドルに両替したん？
いや、わしらは、あれはですね。
ルピーか？
いや、ズキはできない。
あ、そう、そう。
ドルです。
あ、なんか、両替しとったな。
両替しました。
で、その両替
する。わしとよっちゃんで1万円ずつ両替したんですよ。
あ、そうそう。でね、はい、両替するときに、両替所って、荷物検査の場所のすぐ横にあるんですよね。
う
ん、
はいはい。だからまあ、何軒か銀行があります
よ
ね。
そうそうそう。で、僕らその荷物検査の横をこう通っていくんですけど、うん、まあ、その時にもすでに、多くの方が、
はいはい、
まあ、ほぼアジアの方でしたけど、その荷物検査というか、まあ、いわゆるその出国手続きをするためにこう並んでたんですが、はいはい、もう最近は特にその、まあ、中国の方の爆買いっていうことがありまして、でやっぱり関空利用する方が多いんですよね。うん、はいはい、でそれで、もう普段はですね、普段はその場所は、まあ、言うたらあのカフェの人々が座るような席がある場所、
まあ、ちょっと静かでね、ユニークで、
まあ、すぐあの両替所のすぐ前の場所なんですけど、まあ、
ちょっと旅前のね、情緒を味わえる場所
で、そこの場所にもですねここは USJ かと思うぐらいあのこのなんていうかこう蛇のようなですね、
はい、
こうトグロを巻いたあの黄色のですね、
はい、
そのあのチェーンでですね、
はいはいはい、
こう道が作られてるんですよ、はいはいはい、でここ何やってつぐみさんに聞いたら、いや多い時はここまで人が並んで、
うん、
荷物のチェックをしてもらうんやっていう場所で、もうすでにその僕らが両替してる時にその現象が起こっててですね、
もう十分起こってます
。僕らの後ろにですね、あの係の方が、あの並ぶ方はこっちへ行ってくださいみたいな、なんかこんなあの紙のプレートみたいなの持って、
阪神百貨店のね、あの種屋のね、菓子屋売ってる人が、
まさにあそこ、
一番最後尾っていうのを持ってはりますからね。
そ
んなあんなんが観光にあるとはね、最後尾のね、びっくりした
ね。でまあそんな光景を見ながらですね、ええ、あの両替も終わって、
はい、
さあ今から僕らも荷物の検査をしに行こうかっていう時に、さすがここでね、つぐみさんプロですね、
はいはいはい、
向こうの方が空いてますって
言って、南の方
が、ね、2箇所あるんですよ、北と南
に、ね、みんななぜか知らんけど、やっぱり、あのアジアの航空会社がこちらに集まってるせいか知らんけども、
そういうことですね、
みんな北へ来るんですよね。
そうだからチェックインした直後にもうすぐ近くの、
はい、
その北側の方にみんな行くと、
まあ、やっぱりね、連れてきてはる人も、
はい、
やっぱりみんなそれぞれの人が言いはるから、まあ、迷子になる人が多いんでしょうね、
うん、
話すといった、
うん、
もう羊飼いみたいなもんですよ、
う
ん、あの人らはね。
そうそうそう、
だからもう玉石混交、もいろんな国の、まあ、特にアジア系の人がですね、
はい、
もうワンサと南の出口のところに集まってはったのを、はい、我々は後ろに見てですね、
そうです、
南の方へ行ったら、
そうです、
なんとまたこれがもう極端に空いてました、
ね、全然人いませんでした、
ね、まあ、やっぱあの時のあの判断っていうのはね、はい、まあ、お前も言うたように、やっぱあの空港のことを知ってる人に連れてもらうのと全然違いますね、
はい、
やっぱ、まあ、プロの意見は聞くべきです、
はい、でまあ、そこで無事ですね、
はいはい、
まあ、ちょっとあのピピってなったりして、
あ、僕は大変
なんだ、ナルゲンのね、ナルゲンじゃあ僕はスントの時計してるんですよ、
はいはい、
でこのスントの時計がどうもなりやすいらしいですね。
そうですか。で
僕ね、めったに、
はい、
あの保安のところの、
うん、
あの X 線引っかからないんですよね、
あ
の人間の方の X 線ね、
なんかあのこの鳥みたいな
のテニスのラケットみたいなの持って、
はいはい、
そう鳥をくぐって、
あ、そうですか、
あ、なんかちょっとあの、脇上げてくださいみたいな感じでやる、あれめったに引っかからないんですよ。今回はやっぱ僕ね、ナルゲンの時計してたんで、
ナ
ルゲンちゃう
わ、
あ、スント
これ俺のやったやつや
してたんで、
はいはい、
引っかかりましたわ。
そうですか。
どうでしたか。
あ、僕はもういつも引っかかりますがな、
あ、
もう国内便でも引っかかるんが僕だよね。
あ、
僕は靴まで脱がされて、靴下も脱がされましたよ。
やっぱ怪しいからね。
いやいや、ほんでね、ベルト取ってくれやん、このズボンのベルト取ったらねもうはまらへんねや、これ、あのよっちゃんに、ね、あのなんか、まあ、糸通しっていうか、あのゴムベルト通しをこうやらんと、ゴム通しをやらんかったらはまらへんから、ね、
てかベルトあらへんやん、このズボン。
いや、ちょっとあるよ、これ、ほら、こんだけの。
あ、これかわいいベルト。
おう、
カメラのストラップみたい。
そうやんか、これ取れって女の子に言われてね、わしもこれ取ったら、あんたはめてくれるかと。これはめるにね、わしやったら1時間ぐらいかかるんやって言ったら、もうさすがにね、それ以上要求せんかった、その女の子も。
まあ、
自分分かったんでしょうね、この苦労をね。で、それからあとはまあ、あの、靴はもちろん脱いだ。で、靴下も脱いだ。
いや、あのね、悪いけど俺ね、検査官の人の気持ち分かんねん。
うん、
だって怪しいもん。
うん、
あの、大勢の人でごった返す関空でも、
うん、
もう向こうから来たらすぐ分かったもん。
あれらしいね。
もう、この、何このジャケット、ベスト、
あれはもう、あ
の蛍光ベストっていうの。
近所のね、あれ、なんちゅうあの店、安い、はい、あの、ユニクロさん。
ああ。
ユニクロで固めとった
の。あれでしょ、警備員の人がよく、道路の工事の人とかやってるやつでしょ。
そうそう、あれより派手ですよ。 俺僕はあの FM セールであの格好で行ってるでしょ、みんなは信号が歩いてるとか言われたりしてね、
黄色信号しかも、
中村栄一ちゃんがお前何しとんねんそれどんな格好しとんねんやって怒られたことあったん
ですよ。いやだから、はい、やっぱりあの保安の方も、あの制服着たねビシッとした人ですよ、
いやもう優しい女の人やったから、
ね、あんま笑わないですよねみんな、
あっこで似たんだしとったらしゃあないよな、あのイミグレーションの人がね、出国の人はね僕手パッとあげたら向こうもさっとあげてた、これ感じるね兄ちゃん、
まあまああそこはね、
ただよっちゃんがね、あの出国の時いつも困るんは、あの前で誰か よその人が出国の手続きしてますやん、そのこ2メートルぐらいの時に線が引いたらやんか、こっから前出たら
ストップみたいなね、
あのよっちゃんいつもだこうバーッと行くねんそれでちょっと待ってくれやっとこうお兄ちゃんがね止めてはった、大阪のおばちゃんやからあんましたら何言われるわからんからね、優しい人からあかんと思って、まあそれはいつもあるんです
よ、いやそんなん言うたらな、今から関空から院長まで飛行機行くやん、で、まあ、これは短かった、問題なかった、ただね、インチョンからスリランカまで9時間ぐらいかかってんから、その間にね、よっちゃん何回 もう CA の人に止められて、あのシートベルト閉めるのマークついてんのに、いつもトイレ行きよるんですわ、
あれ閉めたらトイレ行くんだよこの人
あれ出たらね、あのマークが出た、
あれ見ててね、あのあおもろいね、あの 大韓航空のね飛行機でね、あれ俺乗ったのあんななかったと思うんやけども、タバコ飲むなっちゅうの今でも出てるね、あれ珍しい、ノースモーキングがね、
まあ当たり前、
最近はあんまりないような気がしてるね、
そうですか、
ほんでよっちゃんはね、まあ、あのノースモーキングの横にファストのシートベルトっちゅうのが出るんやね、あれが出た途端にねもどもどしだしてですね、おいしっこ行きよるんですよ。
で、よっちゃんが後から聞いたら、
よっちゃんがまだね、あの、あれが出たら上の扉を開けてね何か探すんですよ、
いやそれでね、なんで俺そんなんすんのって聞いたら、どうもよっちゃんあのマークが出たら、シートベルト外していいと思ってたらしいんですよ、あれなんかね、
あの人シートベルトやと思うね、あの人ここに横に寝とるけど
今変な体操しとるけど、じゃあれね、あの絵が確かに読んだら紛らわしいんですよ、シートベルトを連結する前の絵なんですよ、
あれがいいか、
だから隙間空いてるんです、
う
ん、
そうや、
確かにあれ見たら、まあ、英語読めん人は、確かにこれ
この人一応あれで
大学出てんの
出てるわよな、それ英語の大学や
し、中学だけじゃないの、
まあ中学も出たけど、ね、
出てましたか、はいはいはい、でそれで思ってたらしいんですよ、
そう、
でそれで立っとったらしいです、
ね、まあとにかくね、もういつも起こること、あの黄色のラインをね、イミグレーションのね、パスポート見る人がもういつもこの人制止して、僕もこと引っ張ってんやけどちょっとや油断したらさっと出るん
ですよ、いやもうあれね、年代です、この年代です、段階の世代、まあ、問題のある、
そう
やっぱりね、旅行業界でも
そうですね、そうですね、なるほど、
ま、待たないです、
なるほどね、はい、待てないんですよね、
待てない
です、ね、でまあ、あのベルトのサインが出ると、はい、途端にもうおしっこに走るということで、はい、おしっこだけ違いましたけど、まあ、しかしあの大韓航空のスライスさんの成功も面白かったね、
それはまだまだ後で、
ああまだ分かった、
まだ大学行ってへんから、
ああそうか、まだ乗ってへんのか、
はい、あの、はい、保安のところで終わって、
保安でまあとりあえずひどめに遭いました、
まあいろいろあって、
僕もね、はい、何やろうと思ってよ、こんな薄着でね、はい、わし何ももう、あ俺ほんでこの頃作戦立てたのは、とにかくあの、ね、向こうは暑いからな、うん、まあ、スリランカ30 年ぐらい前にいっぺん来たんやけども、はいはい、その時も暑かったしやな、はい、これはもう長袖はやめたと。いうこと、俺半袖スタイルやってる最初から、はい、T シャツや半袖の、
あのクソ寒い日本のね、韓国寒かったな、
いやいやもう韓国行くまでもな、家出た途端にガガガーと震え来たよ、これでも俺はもう決めたことやから、いっぱい弱気言わんとやな、ずっと半袖の T シャツで通しとったな、ただまあこれあまりにも格好悪いのでやな、その上からやな、はい、ユニクロさんでいただいた買った3880円のやな、はいはい、あのなんかダウンの薄いのをで羽織って、それがまあもうショッキング大ショッキングイエローっていうんですか、もうどこにいても輝いてるようなイエローのやつやったよね、それで行ってたわけやね、
あじゃあまさにちょっと怪しかったんやな、
かもわから
ない、その半袖にそのユニクロの色やから、
うん、それと同時に、まあ、もう完成するとしたらこのスントの時計やね、
あ
このスントの時計というのは、はい、靴下を脱がせる力があるんかもわからんなと思った、はい、お前もかかった
よ、てかあの、ね、GPS が入ってるんで、
これ GPS 入ってんねんで、
入ってない
んですか、大丈夫だよ、そんなあのもう、まあ、結構、まあ、5、6万する時計やけど、お前のもっと高いわね、これやっとのする
し、ただこれ100円で買ったんやろ、
それはまあ新大阪で中古が売っとっただけや
これまたこのね、文雄君にもらった100円のスントがね、
これすごいやろ、
時間合わしにくいんですよ、
そんなことない、これ慣れたらこんなええ時計はない、
つぐみさんもね実はスント使ってるんですけど、
あやばいってやっちゃ、
ただつぐみさんスントの時計結構使いこなしてるあの人がね、この時計は時間合わせにくいって言ってたんで、
これはもうヨットの人が使う独特の時計なん
よね、ほんまね、この操作性の悪さは、
5万6000円かなんかしたやつや、これ
いやいや今日買ったのは100円やろ、
200円じゃん、
200円か、しかも新大阪 でな。
新大阪のファミリーマーケット。
チャリティーマーケット。チャリティーフリーマーケット、ね。
はいはいはい。
買いまして。で、無事ですね、荷物の検査が終わって、はいはいはい、でそこからエスカレーターで下に下がりますと、
はい、
ここで出国の審査があって、まあ、そこでさっき言ったよっちゃんのストップのライン越え事件がございまして。まあ、
本当にいつもなんですよね。トラブルんですよね。は
い、で、まあ、ここでちょっと一つ皆さん面白い情報がありまして、今ね、その出国する人が多いんで、結構待つんですよ、この出国の審査っていうのは。でね、まあ、その時に、
うん、
まあ、少しでも早く出国手続きを終えたい人のための、
い
いシステムがありまして、
はいはい、
なんかインターネットで申し込むらしいんですけど、
う
ん、
そうですか、
出国審査の自動化っていうのがあるらしいんですよ。これどういうことかと言いますと、多分ね、なんかパスポートかなんかにそういうのがあるんかどうか知らないですけど、うんうん、もしくはなんかインターネットでなんかプリントアウトするか知らないですけど、それをですね、うんうん、それがあったら、うん、その出国審査の、うん、審査官のいるその端の方にですね、
うんうん、
電車の自動、うん、なんだ、こう改札みたいなのがあって、
なるほどなるほど、
なんかそこをね、なんかパスポートかなんかかざしただけで出れるシステムがあって、
そうそう、
実はつぐみさんはそれをもうすでにしてるんですよ。
わしもね、そういうのをね、はい、パスポート最近取ったやろ俺、
はいはい、
あれついとんねん、あれなんかこう変なページが。
あ、そうそうそうそう。
この上にはスタンプ押さんといてくれ
る、ね。あん中にね、なんか IC がなんか入ってるんですけど。
わしはな、欲しかなかったんや、欲しかなかった。
いや、あれ全部入ってるんですよ、今のパスポート。いや、ただあれとその自動化関係あるかどうかわかんないですけど、そういうね、自動化の、う
ん、
事前にできるようなシステムがあるらしくて。
は
い
は
い
は
い、
なるほど。
まあ何人かの、特に多分添乗員さんとか、まあそういうその、よく自転、
まあ、セブンプロとか
プロの人、ね、そうそうそう、よく海外行かはる人はそれをしてるんで、
あ、そう
スッスッと通ってまして、
そうか、それは目撃はしなかったけども、
はい、
まあそれ面白いし、まあそれ A システムやな、
そうそういう
この頃も中国の方とかをもう中国の現地でですね、出国検査がやるというね、
うん、
システムもまあできてるしか、やらなあかんなと言ってるぐらい、まあ嬉しくて日本に来てくれてはる人が多いということも聞いたけどね、うん、これはまあ単なる情報ですが、
そうですね、
はい、
はい、
まあそれで無事になんとか、
ね、まあ、なんかトラムみたいなの乗って、
そうでしたね、
で、はいはい、そのなんですか、僕らの飛行機の出発する、建物まで行って、
はいはい、行きました。建物中が10号でしたかね。
10ですね。
10の、まあ、出国カウンターですね。
そうそうそう、
はい。そこまで無事に行けて、
はい、
で僕はそれからラウンジ中に行ったわけね。
はい、ああ、で良かったですね。
いやいや、まあラウンジ中も最近まで僕全然知らんかってね。
はい、
もっと前にしとったらもっと前使いたいなと思ったんです
けど。アメックスのゴールドかなんか持ってたら使える場所が ありまして。
まあ僕昔からそれ持ってたもんですけどね。全然使ったこともなかった。会員費はずっと払ってたんですけども、
はい、
長いことえらい金取られたな。
そうそうそう、
やっと今度行きたね。
どうでしたか？
6個っていうラウンジ。よっちゃん6個やったな。ね、
6個とか、アスカとか、ヒエとかなんかいろいろあるん
で、ね。つぐみさんに教えてもらってね。
はい、
あ、こうやったら、まあ、そこの会社のね、カード持ってるもんは、
はい、
ただですせ、ということで、
うん、
なんかいつの間にかしたけど、ゆうちゃんもわしらの家族になっとったんですよね。
いや、これなんでかっていうと。
お前らが避けるんだから
か。というかね、僕とつぐみさんは、プライオリティパスっていうのを持ってて、プライオリティパスを持ってる人は、
うん、
出国前の、
うん、
カルラウンジっていうのを使えるんですよ。カルって大韓航空系のラウンジなんですけど、
なるほど。
ただ僕ら出国後のラウンジはプライオリティパスでは無料で入れないんで、
う
ん、で僕とつぐみさんだけプライオリティパスで出国前の、
うん、
まあ言うたら荷物の保安をする 前のね段階でラウンジ行って、
うん、
でふみおくんたちにさっきゆいと3人で、
うんうん、
保安荷物の検査とか電車に乗ってそうで出国もしてもらって、
はいはいはいはい、
そしたらなんかふみおくんたちはね確かねそのゴールドカード1枚で1人入れる権利があるんですよ、ね。
めっちゃ思ってるんですよ、ね、
そうなんです、うん、だからそれで先行ってもらって、
うんうん、
でその6個か
よく入った
出国後の
あもうすごかったよ
あよかったか
ちょっとしたもんですよちょっと社長になったような感じで、ね、
なんか新地のね、
うん、
バーみたいな
あまあまああんまり新地のバー行ったことないけど、
うんうんうん、
まあとにかく気持ちよかったでお客さんがもう本当もったいないぐらい少なくてね
あ
で中の、まあ、ホステスさん言うたらいいんかなんかしてたその女の人がですねもうお客さんよりも数が多くて
あー、
まあ、シートといいまあなんせねやっぱり長いこと買い払っててよかったなという気がなるぐらいに
ちょっと気が遅かったけど。
まあ気がつくが遅かった
ですよ、ね。結構海外行ってんの
よ。まあ本当全然知らんと今までね。まあみんな一緒に行ったこと多いからね。僕らだけそんなこと。
あまあ確かお客さんがいたから
もちろんそうです。うんうんうん。あ それはそんでよかったんですけどね、はいはいはい、まあそれでとにかく全てのもんがというかな、ビールだけお金いったのかな、
あアルコールが、
いやちょっとそれ分からへんね、俺アルコール関
係ない、まあ別に飲めんだこと
は違う、まあなんせ菓子はね、はい、もう食べ放題やし、
ゆいがすごかった
よ、ね、ものすごかったね、うん、もう姉さんがまあ親切にしてくれはるし、
まあ可愛いね、
うん、まあ、子供やしな、自分の子供可愛いってどないしとんねんお前まあそんなんでですね、もう思いっきり、はい、まあ、この子なんかこう、高級なお菓子食わしてんこちゃうかいなと思って、
ね、
うん、よっぽど貧しい子やなという、なあよっちゃん、それやったな、
え、すごかったね、
ものすごかった、
うん、何食ってた、
もうチョコレートも好きやわ、
あ、好きやねチョコレート、
うん、これなんかビスケットみたいな
の
も、
あ、好きし、脂っこいのとかね、甘いのとかね、う
ん、なんか
そう、カキピー、
え、
カキピー、
あ、で塩辛いやつ
も、いや、あんなもんね、はい、食うと思えへんかった、あ
れ、唐辛子、辛
かった。うん、よっちゃんがね、こう、ゆうちゃんこれ辛いよ、言ったら辛いの好きって言って、もう、ボリボリ、もっと欲しい、もっと欲しい、いうことで、まあ、お姉ちゃんもびっくりするぐらいのですね、僕もまあ結構菓子が好きやからね、たくさん食べて、で、またジュースが美味しかったね。
うん、
うん、もう本当に、いろいろなジュースがあって、3種類か4種類あったんですけど、まあコーヒーも飲んだ、こんなよう飲むわという、ただやったら本当に、もう癒しいというか、
いや、ただね、ふみおくん、今回分かったと思うけど、やっぱりラウンジで休めるのと休めないのって、違うことない、
まあまあ、それは確かに。
ただ楽やろ。
まあまあ楽やね。特にまあ、海外旅行する人はやっぱりそういうね、そうそうそう、贅沢感もあるし、僕ら僕みたいに仕事で行くとかね、うん、いうのあんまりそういう気分に浸ってることなかったけど、今回初めて、まあ、受け身の海外旅行言うとなんやけども、はい、まあ、お前らに連れてってもらうような格好になってやですね、うん、まあ、それもあったんかしらけど、まあ、気持ちよかった、
ビジネスの方も結構使ってるでしょ、
あ、使っては
るから、もう海外出張行くような人とか、
リンゴのパソコンやってる人とか
やな、やたらリンゴ率が多いんですよ、ラウンジっていうのは、
まあ、やっぱりリンゴの人って金持ちの人、まあ、私は金持ちじゃないんですけど、
まあ、ブルジョワ系ですよね、
かもわからんなというような、まあ、感じもしたいね、はい、本当に男性一人の方とかね、そういう家族で、しかもまあじいさんばあさんが孫を連れてるっていうのは、
あ、まずないですね、
うん、まあまあ、3組か4組や、はいはいはい、広いところでね、まあ、皆さんもまあそんなカード持ってある人、まあ、あったら使わはってもいいかなと思いました。
僕らはですね、そのカルラウンジというところで、はいはい、まあ、ビール飲んで、うん、まあ、軽くおにぎり食べて、
あ、よかったよかった、
で、荷物検査して、うん、で出国したっていう感じで、ふみお君のそのロッカーの前で合流しましたね、
は
いはい、再開したというか、
そういうことでしたね、うん、でそれであとは乗ったんやな、
飛行機乗りまして、
乗った乗った、これもまた結構この飛行機も混んどったね、
満席、
満席でしたね、
満席でしてね、
もう一席も空いてなかったね、
そうです、
めったにああいうことを飛行機で会わへんかったけども、
そうですね、ま
あ、この飛行機やっぱり韓国の人多かったね、
多かったです、
まあ、中国の人もおらんことはなかったけども、はい、まあそんないんで、僕ら56の A やったかな、俺ね、
56の A と B が
わしや、
よっちゃんの文雄君で、で僕らはですね、はい、真ん中の 4列シートっていうんですかね、はいはいはい、まあそこの 56C と D と E が、
はい、
で僕らつぐみさん、ゆい、てっぺの3人、
間ちょっと空いとってんの、
ね、空いとったんですけど、うん、やっぱり間空いてても結局その人ら通路に行かした方がいいん で、
なるほど、
で僕ら3人並ん でその後から来たおばちゃんに、まあ、あの方は韓国の方でしたけど、うん、ちょっと代わってくださいって言って快く引き受けてもらいました。
ああ、そうやったね、ほんで、はい、まあ、親子3人が、
そうです、
まあ、特にゆいは、まあ、布団して寝られたということでしたね。
この機材が良かった、
あ、よかった、
飛行機はボーイングの飛行機やったんですけど、
いや、ボーイングやね、
あれ、エアバスの330の300っていう、
やったかな、
機材やったと思いますけど、このね、向かいの席の背もたれのところにあるテレビがやたらでかいんですよ。
ああね、僕はあれはもう全然興味ないから、
ね、あ、そうです、しかもね、このテレビがね、タッチパネルなんですけど、うんうん、僕ここまで感度のいいタッチパネルの飛行機のテレビ触ったの初めてです。
う
ん、で、つぐみさん曰く、うんうん、エアフラと同じ機材やなって言ってたんで、うんうんうん、だから大韓航空が結構いい飛行機を使ってる
という 頑張ってはった
ことやと思いますね。
ジャーレスさんも本当に綺麗な人でね。
そうですね。
もうあらゆるこの頃女の人が大きな背になってはるんかと思ってね。
ああ、やっぱり身長とか顔とか。
びっくりしました。
まあ、あとは、その、なんていうか、
こう、知性
とかで選んでるんでしょうね。ね、
まあ、
まあ、大韓航空の CA になれる人は多分相当エリートだと思います。
そうですか。まあ、多分ね、まあ、やっぱああいうことはなかなか簡単できへんと思いますけども、
そうです
制服が面白かってね、はい、なんか、沈没用ののしみたいなね。あれ頭の上に立って、まあ、首のところにも
頭
もね、
結婚式のあれみたいな、
なんかプリモプエルのしょんまげみたいなもん
が お金のあれやろ、
そうです、ほんで首のところにはそののしつけてね、でブルーっていう韓国ブルーのね、綺麗な 感じとしてはね、皆さん背が大きくて、活発な人やから、僕はみんなが宝塚のね、男役のスターさんみたいに見えました。
まあそう言っても過言ではないほどの、
負けません。
マピボーの方で、
大した
サービスもね、
はい、
まあちょっとね、僕的には以前よりか落ちたかなという感じはするんですが、それでもやっぱりあのヨーロッパ系の飛行機会社に比べたら、
うん、
欧米系のね、あの、なんかアメリカ系の会社とか、まあ、あのスイス系の会社に比べたら、もうサービスはもう格別にいいですね。
僕はね、大韓航空、前も何回も乗ったこともあるんですけども、
はい、
今回が一番気持ちよかったですね。
あ、そうですか。
よくなってたという感じ
が、まあ、ただ残念ながらね、
はい、
その関空からインチョンっていうのは1時間半ぐらいでね、はい、まあ、もうすぐにパッとこう終わってしまうっていうのがね、はいはい、非常に僕は心、はい、名残惜しかった。
まあそうです、そうでしたね。それでそこから、
はい、
もう一回乗り換えでしたね。
あ、そうです。で、関空に着きまして、
はい、
で、まあ普通の人は、まあ韓国人の方が多いんで、そこでもう、
ほとんど
入国手続きするんですけど、僕らはですね、まあみんなが行く方向とは別、逆の、まあ途中までは一緒やったんですけど、
トランジットいうのかな。
そう、途中で乗り換えっていう、あの、障子っていうか小さい道が出てくる、そっちの方を右折して、
お姉さんがこうね、
そうです。
普段持って待ってくれてましたね。
そうです。で、そっちの方まで行きまして、
はい、
またあの、ちょっとあの、荷物検査とかがありまして、
はい、はいはい、ありました。
次また飛行機に乗るという。
はい、乗る前がね、トランジットスペースというんですか。
そうです。
おもろですね、あれ。寝てる人がまあいかにも多いし、
はい、
僕あのスペースあんまり今までやったことなかったんですけども、あんなスペースがあるといいんやなと思ったら、ね、びっくりしました。みんな長い椅子置いてましてね、寝転べるようになって、まあ、そこにもう毛布かけて寝てる人が結果あったし、そこにまた発見したのはですね、リングの、はい、あの何て言うかあのコンピューターをね、
はい、
いじってる男の人
が、あのね、あそこの場所がちょうど、充電スペースみたいになってて、壁にコンセント差し込んで、そのパソコン使いの人とかみんな充電してたんですけど、まあ、その中のほとんどがリンゴでしたね。
美味しいでしたね。
やっぱ韓国でもリンゴは人気あるんかなと思いました。あ、ね、まあ、特にああいう、そう、ちょっと特別なね。
あのリンゴは目立つんかもしれんけどね。
あ、まあまあ、あの、あのね、リンゴのかじったやつが、
うん、
あの、ノートパソコンのね、
ね、画
面ついてますからね。
はい、まあそんなのがあって、
はい、
で、おもろかったのは、あの、子供さんの遊ぶスペースがあったことでした、ね、
ありましたね。
ドラえもんの映画やってたり、
はいはいはい、
なんかスイス航空の、スイス航空やスイスの、うん、あの、山岳列車にね、一つの部屋がついてるじゃないですか、子供ばっかりのね。ああいうところにあるようなおもちゃが、
はいはい、ファミリーカー、
ファミリーカーのような感じの施設のおもちゃがいっぱいあってですね、はい、そこでまあユウは大いにはしゃいでましたね。
ほんま僕ら、そのラウンジ使いたかったんですけど、それが ね、アメックスのカードとかプライオリティパスで入れるラウンジが、
う
ん、夜の9時まで で、
はい、
で9時でも閉まってしまって ね、で結局、まあ、有料のとこしか空いてなくて、
僕は無料まで行ったらね、ダメダメダメよ、おじちゃんダメって言われて、あ、何がダメかやな思ったら、
ね、おじいちゃん言われてへんや
ろ、おじいちゃん言われてもね、はい、で、あの 45%ね、40% は負けるけどね。
そうで、負けた段階で25ドル
と、はい、そうなんですよ。30何個9言われてね、
はい、
もう25ドルもビビッとビビッてしまってですね、
はい、
もう飛び出るように2人でね、よっちゃんとね、まあ、その有料ラウンジは出ました。
で、結局その子供の遊ぶスペースのそう横に、うん、あの寝そべれる一人用の
気持ちの椅子で
ソファーみたいなのがありました。そ、ね、まあ、そこで文雄君と僕はちょっと一時出て、
はいはい、
で、つぐみさんとよっちゃんはゆいの相手をしてね、
ご苦労さんでした。
ゆいがもうね、はしゃぎ回ってて、ね、
あのチョコレートの力でね、あの韓国の無料ラウンジの歌詞の力というかね、この辺で出てきてですね。
ただね、この後実は大きなトラブルがあったんですが、
はい、
まあ以降はですね、
そうですね、
後半に、
はい、まあ、あの言うときましょう、一言だけね、
はい、
雪のインチョンでしたね。
でしたね。
まあ雪があって飛行機は多少遅れます。この辺はまあ後ほど楽しみ。
それではこの後はスリランカ輝く島家族で10日間の旅ボラボラ1の後半でお楽しみください。